青空 FM 第57回目。第57回目はゲストにおかしんさんをお迎えしております。おかしんさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速軽く自己紹介お願いしていいですか？
はい。おかしんです。ネットではおかしんでやってまして、今は都内の SaaS の会社で上司層をやっております。よろしくお願いします。
お願いします。おかしんさんと多分初めてお会いしたのは4月の、もうちょっと前、それより前の技術書店の。
そうですね、技術書店の準備ぐらいからじゃないですかね。
ですよね。なんかツイッターでは多分しがないラジオとか、あの辺の絡みで。
そうです、そうです。
なんかフォローしてツイッターではお世話になっておりますみたいな感じだったと思うんですけど。
そうです、そうです。なんかツイッターではちょこちょこやり取りしてて、なんだっけ、多分技術書店の当確で当選出て、それで声かけたみたいな感じだったなと。
なんか2月の頭とかに、なんかのイベントに僕が行った日に当落の発表があって、
ああ、そうです、そうです。
落ち取れないかーいっていうのがあって。
そうです、そうです。いや、なんか自分がなんかこう結構、まあ、何も書き始めてない中受かってて、で、フルテさんは、もうその時点でなんか結構書いてらっしゃるっていうのを知ってたから、なんか、いたたまれなくなってしまって。あと、技術書店自体もよくわかんないし、一緒にできたらいいなって思って声かけたんですよね。
いやー、ほんと、ありがたかったですね。
いや、一緒にできてよかったです。
まあ、その一緒にできて委託させてもらって嬉しいっていうのもあるんですけど、単純に一人サークルというかワンオペがすげえ辛いっていうのもある。
ああ、確かにワンオペ辛いですよね。
そうそうそう。なんで、いや、よかったなって思います。
いやですよね。
で、今日はなんか、テーマとして、これがいいかなって話をしていたのが、ワークライフバランス的な、働き方的な話をしたいってお話だったんで、
そうですね。
だからまずはそこから行こうかなって思うんですけど、
はい。
なんか、働き方、ワークライフバランスの話をしたいっていうのは、なんかどういうきっかけだったんですか？
いや、なんかこう、青空 FM って結構趣味の話が多いじゃないですか。うんうん、で、私なんか最近、趣味で上質やってますって言ってるんですけど、うん、なんだろう、いわゆるその、仕事と全然関係ない趣味みたいなのがもう最近なくなっちゃってるんですよ。なんか昔って結構、ネトゲめっちゃやったりとか、まあボードゲーム、まあボードゲーム今でも好きなんですけど、まあ例えばボルダリングやったりとかそういうの好きだったんですけど、なんか最近なんか家にいてもどこにいても上質やってんなっていう感じになってて、まあだったらなんか、まあ趣味なんだけど仕事の話みたいな感じ。で、そういう話がいいかなと思ったんですよね。
なんかその、なんだろう。別に単純な良い悪いじゃない。とは思うんですけど、その、なんか趣味自分ないなとか、なんか仕事趣味ってどうなんだろうみたいな、なんか葛藤じゃないですか。
はい、
そういうストレスみたいなのあったりするんですか？
なんて言うんですかね。仕事が趣味っていうよりは、なんて言ったらいいですかな。例えば、まあ、私もまあエンジニアではあるんですけど、なんか、コード書いて自分でなんか開発するのが趣味みたいなのと、どっちかというと近いかなって思ってて、なんかこう純粋に仕事、まあ業務に関連していることをやってるわけではないんですけど、完全に離れてるわけでもないというか、例えばなんかその普通にエンジニアやってて、自分でも開発したりするのが趣味な人って、なんかある程度それがなんか、仕事にもちょっと紐づくじゃないですか。普通にコード書いたりとか、なんか新しい、まあ、自分で開発するんだったら AWS の新しいサービス使ってなんかやってみたとか、なんかそれってちょっと関わるじゃないですか。そういう意味での趣味ですかね。仕事自体が趣味っていうわけではないんですけど。
その、まあ、このアウソラ FM 自体もだいぶ偏った、リスナー層だと思うんですけど、大体が、いわゆるプログラマーが多い、
そうですよね。
まあ、イメージしやすいところで、なので、休日コード書いてるっていうのは、まあ、イメージしやすいと思うんですけど、なんか休日も上質のことやってるって、
はいはい、
なんか、ネットワークの設定とかしてんのかなとか、
例えば、
何やってんのかなみたいな。
例えばですね、なんかこう、 サムルの検証をしているとか。
ちなみにサムルとは？
サムルっていうのは、シングルサインオンを行うための、まあ、認証方式の一つなんですけど、まあ、そういうような設定の検証をするとか、まあ、あと、例えば、なんか、社内で G スイートとか、まあ、お使いのとこ多いと思うんですけど、ああいうのって、トライアルしたりとかできるんですよ。
へぇ、新しい機能みたいな？
新しい機能というか、例えば、どこどこ社だったら、どこどこ社の環境があるじゃないですか。
うんうん、
そういうものを自分で一個、検証用として、一個環境立てたりとかできるんですよ。マイクロソフトとかもそうなんですけど。
へ
ぇ。で、自分の会社で、新しくこういう社内システムをこういう風に変えましょうっていう、まあ、なんかその普通にプロジェクトがあったとするじゃないですか。で、それを、自社の環境で一個しかないので、まあそこで検証すると、まあ社員に影響があるわけですよ。まあだから、そういうのを、なんかこう自分で、自分だけの環境で、試してみるとか、まあそういったことをよくやってます。
ああ、じゃあなんかやってることが単に、G Suite とか、なんかまあネットワークとか、まあサインイン、まあ昔で言うところのアクティブディレクトリーみたいな、
はいはい、
ああいうやつ触ってるだけで、なんか普通にプログラマーが自分のローカル環境で、新しいバージョンの DB 試すとか、
そういうことです。
別のフレームワーク試すみたいなのとやってることは変わらん。
そうです、そうです、そうです。例えばなんかまあ、私も別にコード書いて検証することもまあたまにあるんですけど、なんて言うんですかね、例えばまあ、スマート HR っていうのを使ってたりするんですけど、それの API と、まあなんかスプレッドシート連携させてなんかの自動化を検証してみたりとか、まあそういうのコード書いたりしてやるときもあれば、まあ IFT とか ZAPL みたいな自動化ツールを使って検証してみるとかっていうときもありますし、あとは社内で使ってるようなシステムを使って、自分の生活に関わるようなことをちょっと自動化してみて。これこういう風に自動化すれば、このやり方だったら、社内のオペレーションのありに使えるなとか。
なるほどな。
まあだからなんかやってることは普通に、エンジニアがなんかコード書いてなんか新しいの試してるのと変わんないと思います。
なんか、それって、まあ今、じゃああんまりプログラマーとやってること変わんないっすよねっていうと、まあ、エンジニアの、に対して、プログラマーが多いっていう、章がでかいことが言いたいわけじゃないんですけど。
はいはい。
まあ、大体このポッドキャスト聞いてる人はそういう人が多いっていう前提のもと話をすると、なんか最初の働き方っていうところで考えると、普通のエンジニアと変わらないじゃんっていう。
そうですね。
なので、それをテーマにしたいっていうのが、じゃあどういうことなんだろうっていうのが今。
なんていうんですかね。とはいえ、なんかちょっとグレーなこともやっぱりあるんですよ。完全に趣味なのかっていうと、そうとも言いにくいよねみたいなこともやっぱりあって、まあ、全部が全部その検証環境って自分で用意できるわけじゃないんで、なんていうんですかね。まあ会社の、要するに本番って言ったらいいのかな、社内でいうところの。それを使ってやらざるを得ない時もあって、それがもう実際今やってるプロジェクトに結構がっつり密接に関わるみたいなこともあるわけですよ。ただなんか自分としては、なんか例えば Azure AD を使って、なんかプロビジョニング、まあつまり Azure AD っていう、まあディレクトリのサービスにユーザーを作ると、その先のサービスにユーザーが作られるみたいなことをプロビジョニングっていうんですけど、まあそういうものを何かしら別のサービスで検証するために、社内の Azure AD を使って検証したりすることもまああるんですよ。
うんうん、
で、それって実際にまあとある何かとまあプロビジョニングできるようにしましょうねみたいなのが裏ではプロジェクトとしてあって、
うん、
まあそれに関わることをやってるとも言えるじゃないですか。だからそれって、なんて言うんですかね、それ自体も業務時間内にやるべきっていう向きもやっぱりあるじゃないですか。だからなんかそういうところで、まあ実際なんだか、 タイムカードとかつけてやってるわけじゃないんですけど、なんか自分の中でこれは仕事だなと思ったらつけてやるんですけど、つけてない時もあって、でもなんかそれって多分人によって基準って違うんですよ。なんか会社のなんかプロジェクトに関わることの検証ってそれ仕事じゃんって、だからそれは業務時間内で給料支払われてやるべきだと、それってすごく正しいことだと思うんですけど、なんか自分はなんか自分の中ではなんか半分趣味なんですよね。
わかる。
だけどなんか自分だけがそういうなんか働き方をしてると、普通に本当にワークとライフ切り離してやりたい人にとっては、そういう人が社内にいることって結構多分嫌なことだと思うんですよ。なんかあいつ休みの日使って進捗出してんじゃねえかみたいな。
ああ、なるほど。そうか、そういう考えもあるのか。
そう、だからなんか自分ってこう管理部門にいるので、なんか自分としては趣味でやってても、どちらかというとそういうのって取り締まるというか、ちゃんと社員が隠れた残業してないですよねとか、どちらかというと取り締まる立場にいるわけですよ、管理部門なので。
なるほど。
だからなんかそういうところで、まあワークとライフとバランスでちょっと悩むところっていうのがやっぱりあって、
なるほどな、そうかそうか、あじゃあなんかそこの働き方の話をしたい理由が、おかしんさんの中に何かそういう葛藤があるみたいな話なのかな
って。あ、そうですね、まあそうだと思います。
あ、なんか僕が思ったのは、そのなんかつい休日も。仕事のことを考えてしまうみたいな。実際やっているかどうか別として。で、まぁ、ちょっとやっぱ試したいからやってみようってやった時に、結局上司のことだから、仕事だよね、
うんうん。
でもなんか仕事、タイムカード切ってないし、みたいな。そういう自分の、あれなのかなって
思ってたんですけど。それそうではないですね。自分の中でそういうところの折り合いがついてなくて、困ってるっていうわけじゃないんですけど。
それが外から見た時に、自分の立場とか。
そうです、そうです。それもあるし、あと、なんて言うんですかね、例えば、まあ言ってベンチャー企業なわけですよ。で、なんかその、ベンチャー企業って、まあなんか、ちょっとブラックスレスレというか、
まあありますよね。
なんて言うんですかね、特に創業者なんて、要するに従業員じゃないわけですよ、創業者取締役っていうのは。なんかそういう人たちって、なんか休みとか関係なく、まあやるじゃないですか。まあ、それがよし、いいかどうかは別として、で、なんかこう、そういうベンチャーの立ち上げ時期とかが、なんかこう、すごく拡大していく時期って、なんだろう、すごくみんながこう、がむしゃらに、もう祭りのように、頑張って伸びていく時期みたいなのってやっぱあるじゃないですか。私、そういう空気って結構好きなんですよ、どっちかというと。で、なんか、そういう空気って、なんかもう、ワークとライフを分けて考えてるというか、なんかもう楽しい、もうなんか、わーって盛り上がって、やってるからこそなんかこうそうなるんだと思うんですよ。多分なんか労基法とかいろいろ照らし合わせたら、
も
うグレーというか普通にブラックなんだと思うんですけど、そういう状態って。でもなんかそういう風に伸びていくっていう形も多分全然あるなって思って、なんかそう考えると、そのベンチャー企業っていうところで、なんか、なんだろう、あまりにもこう、業務っていうのをなんかはっきり、させすぎるっていうのもなんかどうなのかなみたいな
借地定義的なね、なるほどな。
どっちかというと今ってこう、長時間労働とか残業とか減らしていこうぜっていうところばっかりがこうフォーカスされがちじゃないですか、働き方改革とかって。なんかでも一方でなんかこう、めっちゃ働きたいというか、働いてるつもりじゃないんだよ、みたいな。
ああ、わかります、わかります。
人たちの層も多分いるわけで、なんかこう、そういう層を、なんか日本の中でこう、押し込め続けた結果、なんか日本って、なんか結局、層崩れになるんじゃないかなって思ったりするところもあって。
なぜ日本ではアップルやグーグルは生まれないのか、みたいな。
そうそうそうそう。そうそうそう。
なるほど。なんかその話を聞いてて思ったのが、それって、いや、就業時間守んなきゃダメだよね、とか、仕事だよね、っていう人って、なんでそれを気にするんだろうっていうのがあって、いや、それがルールだからっていうのはまあわかる。それリード者はわかるんですけど、じゃあなんでそのルールを守らないと いけないと思っているんですかっていうのはちょっと気になるなと思っていて、
まあ、確かに気にする立場によっても気になる理由ってちょっと違うとは思うんですけど、例えば管理部門的な、ところでいくと、
うん、
まあ何らかの交換差とか、
はいはいはいはい、
まあそういったものにおいて、
うん、
リスクがあるよねとか、
うん、確かに確かに。
例えばそう、あと見えない残業みたいなもので、うんうん、後から辞めるときになって、その時は、その時は俺もすごく楽しく働いてた。別に、いや、土日とか、いや、ちょっとたまになんか触ってるけど、いや、これはもう趣味に近いようなもんだし、別に、なんか、別に何も苦しくないし、やってたと。でもなんか、ある時、例えば、会社とちょっと喧嘩になって、辞めたとするじゃないですか。
うん、
そしたら、なんか、もう残業払ってないよねって、言われる可能性もあるわけですよ。
はいはいはい。
で、そういうなんか、こう、未払い残業リスクみたいな話があるから、ダメっていう。言ってる立場の人もいると思いますし、あとなんだろうな、なんかなんだかんだで結局みんなお金を稼ぐためにやってるわけで、
うん、
なんだろう、すごい残業したりとか、
うん、
そういうものが、そういうことが家族とかいろいろいて、
うん、
できないって人も多分いるじゃないですか。
なるほど。
で、なんかそういう人からしてみれば、なんかそういう自由な立場にいて、なんか休みの日とかに進捗出されると嫌だっていうのもあるんじゃないかなとか、ちょっと。
そっか。
それは全然わかんないですけど。
生活残業したいけど、できないのに、あいつはやっているみたいな。
そうそうそうそう。
あそっか。なんか、あんまり会社のルール聞くのもあれなんですけど。
ええ、
残業代自体は、なんか見込み残業みたいな感じで。
そうですね。いわゆる、ある程度見込み残業があって、それを超えた分は出ますよみたいな。
やっぱそうですよね。今そういう会社多いっすもんね。
そうっすね。やっぱり計算楽ですからね。
まあそうですよね、
うん。
いやなんか、なるほど。それって、今なんでその理由を聞いたかっていうと、そう、お金を稼ぐために働くんですよねって、もちろん一個あるんですけど、まあ僕はそれだけじゃない
ん
だ
って、うんうんうんうん。
っていうのはさっきの、いや経営者の人って、まあ、経営側だからっていうのはもちろんあるんですけど、なんか、働くイコール生きるみたいな。生き方がそうなるみたいなあるじゃないですか。
そうです、そう
です。で、別にそれって従業員というか、会社員でもそうなってもいいと思っていて、
うんうん、
もちろんそうならなくてもいいんですけど、うん、だから、いや、8時間働いて帰れればいいよって人も別にいいし、
うん、
なんか、なんだろう。いや、もう仕事が本当に楽しくて、仕事が本当趣味みたいな人もいてもいいと思っていて、なんかそれが両立できる方がいい、と思うんですよね。で、それって個人の自由じゃないですか、
うんうんうん。
それこそなんか他人がどうこういうことではないと思っていて。なんで、それをなんか気にする人ってどういうところがっていうのは、そこってどう考えてんのかな、どう思ってんのかなっていうのが気になって聞いたっていうのがあるんですよね。で、なんか法律的にとか、その将来的な未払いリスクみたいのは、まあわかるんですけど、それって法律は別に守ればいいだけの話だし、なんか未払いリスクの話については、それって今話をすることなの、
うん、
というより今その話にするべきなのっていうのがあって、いやその話をしてる暇があるんだったら、そうならないように魅力的な会社を作るとか、
うんうんうん、
組織を作るとか、まあ、さっきのその、なんだろう、見込み残業もそうですけど、なんか社員とか会社がお互いにとっていい仕組みを作るとか、なんかそういう方に労力を割くべきだよね、と思っていて。
そう。その通りなんですけど、多分避けない現状も多分あると思ってて、
うんうん、
まあなんか一般的にこうスタートアップって、こう、まあ、IPO してグッと伸びたところがある一つのゴールだったりするじゃないですか。あまあ何個か多分バイアウトだとかいろいろあると思うんですけど、うんうんうんうん、で、まあなんか一例として、まあ例えば IPO してどうこうみたいな話があったとして、うん、まあそういう時って、なんかその、まあ、監査法人とか、そういったところの、
うん
うん、まあドキュメントとか読んでると、
うん、
まあわかるんですけど、そういったリスクを抱えた状態だったら、うん、
なるほど。
取んないんですよ。
はい、はい、はい。
だから、なんだろう。いい会社を作って、うん、そういうことされないように して、まあ、ちゃんと伸びていけるようにすればいいっていうのが、もちろんその通りなんですけど、うん、それって多分、そういう監査とかそういう人から取ってみたら、 多分何のエビデンスにもならないという
か、うんうん、客観的な指標としてそれは通らないよね
っていう。そうです。だからなんかそういうところってなんか日本だと結構そういうところをちゃんとルールとか規則とかで縛れてるかとか、うんうんうん、例えばなんだろう、覚書を締結してちゃんと縛れてるかとか。
なるほどな。そっか。もうそれって結局さっきの、いや法律は守ればいいよねっていう、なんかレベルの問題なのかなと思っていて、より具体的な話をすると、いわゆる労働契約、
うん
まあ、サブロック協定とか、ああいう話になるのかなと思っていて、で、なんか結局、例えば見込み残業30時間とかだったら、まあ、30時間、は別にやっても給料は変わらないわけだから。
そうですね。
まああまり土日とか深夜にやると割り増しついちゃうんで、
う
ん、
そうです
ね。それをなんかことさらに言うのはどうかと思うんですけど、なんか普通に平日夜やるぐらいだったら、うん、なんかそれは別に、なんだろう、お互いのルールの中でできそうかなとは思いますけどね。
そうですね。まあ、多分、ルール、にちゃんと乗っ取ってやれればいいんだと思うんですけど、
うん、でなんかそこで多分その時に話がそのじゃあどこまでが仕事なのか、
うんうん、
みたいな話になってくると思っていて、うん、僕の例で言うと昨日知り合いのエンジニアと壁打ちをしてたんですよ、
はいはい、
でなんで壁打ちを僕がやってるかっていうとそれが単純に自分のスキルアップにつながるっていうのがあって、
うんうん
で、うん、まあ、もちろん相手のためっていうのもあるんですけど、やっている面はあって、要はそのチームとか組織、あるいはスクラムマスターとか、そういう開発手法的なところでもいいんですけど、で絶対人と話す必要があるん
ですよね。そうですね。
で、傾聴するスキルだったりとか、うん、必要な時に必要なことを伝えるタイミングを測る技術だったりとか、うん、なんか、同じことでも言い方を変える、表現の仕方を変えるみたいな、なんか、その、実地を踏まないと得られないスキルみたいなのがやっぱあったりして。
ありますあります。
で、それってじゃあ会社でぶつけ本番でやるんですかっていうと、うんうん、もちろんそれはもう全然いいんですけど、練習ができるなら、もうこれ素振りって言ったりするんですけど、
うんうんうんうん、
素振りができるんだったら素振りしといた方がいいんじゃないですか。
うんうん、
っていうのもあって、知り合いのエンジニアとかをちょっととっ捕まえて、株打ちさせてくれとか、したい人いますってやってるんですけど、でそれってじゃあ、仕事じゃないですかみたいな、
うんうんうん、
なっちゃうのってなるし、うん、でもお好み焼き食いながらやってるしな酒飲んでしなみたいな。
え、それはつけてやってないんですよね。もちろん
もちろんつけてない
です。ですよね。つけてないんですよね。
そうっていうのがあって、でもそれ他人から見た時にどうこうって言われると、うん、まあそう言われりゃそうなんだろうお前の中ではなみたいな感じになっちゃうんで、うんうんうんうん、でってなると結局法律上どうなのっていう話になると、まあ、つけてないんで、まあ、それは個人のスキルアップだよね、にしかならない。
そうですよね。
うん。っていう話にしかなんないよなと思って。なるほどなで、どこが境目かっていう話が難しいってことか。
まあ、多分職種柄ってのもあるんですよね。
ああ、確かに。
その、
あ、まあ、確かに、ね。
まあ、完全にコード書くだけだったら多分自分でもできるんですけど、
うん、
社内システム系のスキルって社内システムを触んないとつかないんですよ。
確かに。
あの、まあ、さっき言ったように、検証環境を立てたりできるものももちろんあるんですけど、うん、そればっかりではやっぱりないので。
あと単純に日中できないみたいなあったりしますもん
ね。まあそれも実際ありますね。うん、やっぱりその、私も一人でやってたりするんで、
うん、
普通になんかこう日中は社内の問い合わせとかに追われて、
そうそう
そう、なんかこうそういう検証とかってある程度まとまった時間集中しないとしにくいじゃないですか。
うん、
で、なんかまあ仮にリモートワークをしたとしても、
うん、
家で仕事してたとしても、平日の日中っていうのはもう基本的に問い合わせがバンバン来て、そんななんか集中してできる状態でもないんですよ。まあそうなると、まあよくやるのが土曜日に働いて平日休むとかもたまにやるんですけど、まあそういう風にやったりとか。
そうっすよね。なんだろうな。なんか、それを分かってもらう努力みたいなのとか、あるいはそういう文化を作るみたいな、のが必要、まあ、必要というか、まあ、そういうやり方があるのかな、とは思っていて。うんうんう
ん、社内で。
まあ、社内、そうですね。まず社内だと思うんですけど、うんうんうん、さっきの、その、 日本にアップルが生まれないみたいな文脈で言うと、うん、
はいはい、
なんか日本的に、日本の働くっていう働き方的なところでもいるのかもしれないんですけど、うんうん、なんかその、なんでそういうやり方をやるんだっけって言った時に、さっき言ったように、なんだろう、お金を稼ぐためにやっているとか、まあ仕事上必要で自分も趣味だからっていうのはあるんですけど、なんかそれが最終的に会社から見れば会社の利益に法律をにのっとってなっていればいいと僕は思っていて、
うんうん、
で、それがその会社によっては、まあ利益だったり売り上げだったりするんですけど、まあ、特にスタートアップとかベンチャーだとミッションバリュー的なところに紐づいたりもするので、で、そういうミッションバリュー駆動というか、集まりの組織であればあるほど、あ、それはこういうミッションに基づいてそういう行動をしてるんだよね、
うんうん。
で、例えばなんか、その、いい意味でも悪い意味でも、自己責任でそこは分かっててちゃんとやってるんだよねっていう、なんかコンセンサスみたいなのがお互い取れていてやっていると、あ、じゃあもうミッションバリューに則っているし、そこはちゃんと自己責任でやってるんだから、なんか、文句を言う、っていう発想すらないみたいな、
うんうんうん、
あ、もうやってくれてありがとうみたいな感じになったりもすると思うので、
うんうんうん、そうですよね。
なんかそういう意味で文化を作るみたいなのはあるだろうし、
うんうんうん、
なんか単純にそのこの話の始めもなんか、え、上司する休日上司するのことやるってどういうことやるんですかみたいな聞いたと思うんですけど、
うんうんうん
うん、なんかそういう溝の埋め方というか、お互いの背景共有みたいなのがいるのかなとはちょっと、
うん、そうですね、
思いますね。
まあ、一つ補足しておくと、
うん、
あの、そういう背景共有は実際していて、しているし、なんだろう、そういうので、もう休日につけて出ますよっていうのも、
うん
うん、あ、全然認められるし、例えばまあその仕事終わりに上司の集まりに行って勉強会行ってきますとかも全然つけてやってるんですね。
うんうん
うん、なんかそういうところは、あの、全然言ったら何でも基本的には、あの、うんと認められる文化ではあるんですよね。
あ、でもその文化があっても、それが気になってしまうことがある
んだ。いや、多分自分がもう四六時中考えてないタイプ。
あ、はい、はいはい。
だから、それをもってしても、それを全部適用してしまうと、多分、なんだろう、残業時間が100、200時間とかなっちゃう。そうなると困るじゃないですか。言うて、さすがに、あの、さすがに、会社も仕事だとはいえ、なんかこう、80時間超えみたいなことは認められないわけじゃないですか。
うん、
まあ、法律的にも、
うんうんうん。
もうそこすらも超えて、なんかもう常に情報システムについて考えてたいタイプなので。
ああ、なるほど。
いや、多分私が特殊なだけですね。
え、でも結構、いわゆる職業病みたいな
のがあ
ると
思
っていて、なんか最近聞いてて面白いなって思ったのが、あの、QA さん、品質保証で、特にゲーム系の QA さんとかは、ゲームが好きで、ゲーム会社で QA やってるんだけど、なんか家で趣味でゲームしてる時も、なんか QA っぽいことをやってしまうみたいな。なんか問い合わせセンターに投げてしまうみたいな。それ仕事じゃんっつったら、なんか、いや、そうじゃないんだよ、みたいな。
そう、仕事ではないんですよね。ないんですよね。いや、私もなんか、休日に全然 MS の問い合わせに投げたりすることもあるし、なんかコミュニティのところに書き込んでなんか、
そうそうそう、
話したりすることもあるし。
なんか、サッカーとか野球とか、まあ、スポーツ系でもそうだと思っていて、別になんか、サッカー選手にしろ野球選手にしろ、試合に出るの、だけが仕事じゃないじゃないですか。うんうんうん、なんか、オフの日に、なんかテレビの仕事に出るとか、なんか、地元の野球、少年野球の練習に参加するみたいなの
って、
オフかもしれないし、お金もらってないかもしれないけれど、
うん、
野球やってんじゃん。野球選手でしょ、仕事じゃん、
うん、
みたいな、
うんうんうん。
そうはなんないよね
っていう。そうはなんないんですよね。
そうそうそう。
まあでもやっぱり雇用契約の問題はやっぱりあるのかな。なんかまあその、いろんな契約あると思うんですけど、普通にフルタイムなのかとか、フレックスなのかとか、はたまた裁量労働制なのかとか。
だからなんか、そこは、明確な線引きっているのかなって思っちゃいますよね。
まあそもそも、あの、仕事も生活じゃないですか。
そうそうそうそう。
なんかこう、 なんかこう、ワークとライフを並べるのがちょっとそもそも違うかなっていうのはずっと思ってますね。
そう、だからなんかワークライフバランスって言葉がどうなのみたいな話を。
そう、あの言葉嫌いなんですよね。
そう、最近聞いて。ワークライフバランスじゃなくて、ワークライフインテグレーションっていう
言い方を
していて、インテグレーションっていうのは、なんか統合、インテグレートっていうところで、
うんうんうんうん、
まあそういう名前にしているみたいで、さっき言ったように、なんかワークとライフっていう切り分けた考えじゃなくて、
うんうん、
まあ、どっちも地続きだよねっていう、
うんうんうん、
境界をなくして、まあ俯瞰的な視点で生き方を設計するみたいなことが今、ググったやつには書いてあるんですけど、
うんうん、
なんかそういう、その、壁を作るというか、
うん、
区切って考えるみたいなのって、もちろん必要な場合もあるんですけど、可能な限りない方がいいと思っていて、
うんうん、
もちろんその法律でとか、なんか過労死みたいなのも、まあでも過労死もどっちかというと強制的な働き方が多いからあれかもしれないです
け
ど、
うんうんうん、
まあなんかよく、ま、漫画家の人が、すごい、根詰めて漫画描き続けちゃって寿命が短くなるみたいな、あるんで、なんかそういうのから考えると、もっとライフを考えるというか、なんか、仕事もライフの一部だよね、みたいな感じでやるっていうのはすごいわかりますね。
うんうんうん、まあ、とはいえなんか家庭とかそういうのをおろそかにしすぎても。
確かに。
うん。まあ、あとなんかこう、自分もそういう風に言ってられるのも、例えば子供とかいないからなのかなとか、
うん、
なんかこう子供とかいるとそういうわけにはいかないじゃないですか。
確かに。
だからなんかそういう人たちにとってみればなんか疎ましい存在なのかなと思ったり。
ああ、なるほどな。まあその人たちがどう思うかっていうのはもちろんわからないので推測でしかないし、僕の考え方はこうになっちゃうんですけど、うん、なんか僕の妹がここ2、3年で子供を2人産んでいて、
はいはいはい、
今2歳と0歳みたいな、で実家帰るとたまに子供いたりするんですけど、なんかそんな余裕がないっていうのを僕は旗で見て感じていて、
ああそういう他の人がどうやってるかを気にするほどの、
なんかもう毎日戦場みたいな文字通り、
うんうん、
でなんか思うことがあっても、どっちかというとなんか旦那があんま協力的じゃないみたいな。分かってくれないみたいな。なんかそっちの方が、より身近な人の方が多いみたいな感じはするなと思っていて。で、なんか、そういう余裕がないっていうのも一つあるのと、
うんうん、
それをそう考えるかどうかって、なんかその人の課題というか都合みたいなものなので、今自分がそれを気にするべきかな、自分がってのは、おかしんさんがそれを気にするべきなのかなっていうふうに僕は結構考えてしまうので、なんか自分が、それ自分よがりがいいってことが言いたいわけじゃなくて、なんか、なんだろうな、直接言われたわけでもないし、なんか、迷惑をかけているわけでもない。なんか、自分が土日働きまくっちゃって、残業代で会社の、あれは圧迫、利益を圧迫しているとか、なんか全然あいつ月曜仕事来ねえんだけど、上司で行きたいことあんのにみたいな、だったら、それはでも 別の話じゃない
ですか。そうですね。そうはなってない。
そうそうそう、はい。だから、なんかそこって今それを気にするべきなのかなっていうのはちょっと思っちゃいますね。その気にすること自体は感情なんで、
うんうんうん、
それを否定したいわけじゃないんですけど、感じた上でどうするかっていうのはまた別の話だと思う。うんうんうんうん、
そうですね。まあ気にしてるのもあるし、うん、なんかこう自分から一個話してみてみると、うん、逆にその働いてる人たち、社内で働いてる人たちっての働き方みたいなところは、もう純粋に職務としてもやっぱ気になるんですよ。
確かに確かに。
例えば、まあスラックとかお使いだったりします。
うん、
例えばですけど、なんだろう、休日、
うん、
土曜日に、うん、なんかこう、まあ、月曜日になんかこう会議があって、
うん、
そのなんかこう資料だとかなんとかだとかが、なんかどっかに流れてたりとかないですか、
うんうん、
なんか流れたりとか、わかんないですけど、
うん、
ま
あ、なんか下準備しているみたいな。
ああ、そうそう、そういうのがあったりとか、なんかこう、来週のあれの件が、なんか土日に、 なんだろう、それなりのクラスの人から、なんかこう、メンションとか飛んできていて、それになんか人によっては答えてたりとかしないですか？
ゼロとは言わないですけど、うん、ほぼないですね。なんか雑談してる方が多いですね。
ああ、そうそう、雑談、うん。でもなんかその雑談も、多分人によっては、なんかこう、
ああ、なるほど。
仕事に近いような。
会社のスラックでみたいな。
ああ、そうそうそうそう。例えばなんか、まあちょっとカスタマーサクセスに関する、なんかいい話題の記事が、うん、ちょっとバズってて、ちょっと貼ったらなんかこう、あ、こういうのいいねみたいな話を、まあ、してる人たちが、まあ、いたとして、
うん、
なんかこう、人によってはでもなんかそれって仕事だと思ったり。
ああ、なるほどな。なんか、多分うちの会社が、さっき言ったミッションバリュードリブンな会社なので、うん、なんか、そのバリューの中に自己責任みたいなのが入ってるので、なんかそれは、分かっててやってるんだよねっていう
の。自己責任いいっすね。
そう。厳密に言うと自己責任じゃなくて、リバティ、自由なんですけど。
はいはいはい、はい。
自由はいいよねって話と、
うん、
自由を得るには責任がいるよねって話で、分かっててやってんだよねっていうのがお互いの不分率であるので。
いやー、なるほどなるほど。
だから、よくうちの会社で話題になる、まあ、社会から見て話題になるのが、フルリモート、フルフレックス。
ええ、そうですよ、
ね。仕事できるんですかっていうのが、うんうん、結局そこに集約されていて、
そうですね。
お互いにそれで仕事をするっていう、うん、なんか、うん、まあ約束というか、バリューを信じていて、うん、自己責任でやるって分かってるから、それができるってい
う、うんうんうん。ですよね。
っていうのはあるので、なんか、そういう意味で言うと前提というか土台が違うみたいな、その、なんか、まあ、おかしんさんの会社がそういうわけじゃないんですけど、ジャパニーズトラディショナルカンパニー的な、
うんうんうんうん、
そういうところに、なんかリモートを入れるとか、
はいはいはいはい、
なんかエンジニア的にはなんかウォーターホールをアジャイルに変えるぞみたいな、なんかそういうところの難しさみたいなのはきっとあるんだろうなって、僕も前職はなんかそういうことやってやらかしてた人間なんで、
なんかみんなにそういう認識があるといいですね。
そうなんですよね。
なんかこう、なんか一方で自分がこう職務上で気になるのが、
うん、
なんかこう、本当にグレーなことあるじゃないですか。うん、
その、
まあ本当に人によっては仕事に近いと思っちゃうようなことを、
うん、
なんかこう、まあ土日とかわかんないですけど、出勤中かもしれないし、
うん、
そういう時にまあなんかこう、やり取りをしたりとかして、でもなんかそれって、まあタイムカードつけたりしないじゃないですか。
うん、
まあ出勤中。でもなんか、自分ってシステムの人間なので、
うん、
なんかそれってシステムで拾えたら、なんかそういう人たちの幸せなんじゃないかとか。
あ、なるほど。その、自発的にタイムカードつけるとかの運用だと、
あ、そうそうそう、その
人間味に溢れてしまうので、
そうですそうですそうです。
システム上でそれを拾って、まあ、勝手に加算してみたいな。
そうですそうです。
あ、で、なんか公平性というか。
あ、そうですそうです。
なるほど。そっか。
ただなんか一方でそれをやっちゃうと、
うん、
本当になんか趣味だと思って、なんか、やってたりするようなものも拾われちゃって、それは会社にとってはちょっと逆になんかちょっと、うん、それ仕事って言われるとな、みたいになったりとか。
ツイッターで、レールズの会社にいるエンジニアがツイッターでレールズのことつぶやいたら、
そうそうそうそう。
その分かばされるみたいな。
そうそうそうそう。
極端な例ですけど。
それはそれでなんかちょっと嫌だな、とか思ったりとか。まあまあ、
あ
まあで、そういうののいろんな事例を各社に聞いたりとか、まあ、他の会社どうやってんのかな、みたいなのを話したりするのって、
うん、
多分間違いなく、会社に役立つことをやってるわけじゃないですか、ただ。
なるほどな。
だけど、俺としてはそれを別に仕事だと思ってやってないというか。
確かにな。まあ、なんか。
でも、俺はそれでいいけど、そうじゃない人もいるんだよな、とか。
なんかもう、ほんと、へりくつですけど、
うん、
なんかもう、飯食ったら会社のためのエネルギー補給だよね、みたいな。とかなんか、私服の会社で服買ったらもう、なんか会社のだよね、みたいな。まあなんか、逆にスーツの会社でスーツは自腹かよみたいなのもあったりするんですけど、
ね、
まあそれはそれとして、なんかそういうのってなんだろうな、本当部分最適みたいな、
うん、
だと思っていて、そう、でも僕は本当にミッションバリュー的なところに身を置いているからっていうのもあって、
うんうんうん
うん、かつ昔はそういうSIRにいたみたいのもあるんで思っちゃうんですけど、いや本当にそれで本当にその話題をあなたはしたいんですかっていうところにしかやっぱりならなくて、その行動、その その土日になんか上司その勉強をしていることが仕事かどうかっていう、この会話そのものが、
うんうんうん、
なんか本当にしたいんですかっていう。
まあね、そうっすね。
そうなっちゃう。で、じゃあ、そういうふうに今思うっていう事実、僕の感情はあるんだけど、まあそういうことを考える、言ってくる人も、うん、まあいるのも多分現実なんですよ。
うんうんうん。
なんで、なんかその現実を否定してもしょうがないっていうのはあると思っていて、で、じゃあどうするって言われたら、もうなんか、どっちかしかないと思っていて、
うんうん、
なんか、現実を受け入れるか、
うんうん、
なんかより良い現実にするために、なんかしていくっていう。
ですね。
しかないと思っていて。で、僕はなんか今、どっちかっていうとその現実をより良くする方に、最近は動いている感じで、
うんうん、
ただ、それって、なんかその人になんか、ちょっといいっすかつって差しで話をしに行って、
うんうん、
いや僕はどうかと思うんすよねみたいなことを言うんじゃなくて、
うんうん
うん、なんかその人がそんなことを気にしなくてもいいような状況を作ってあげるとか、
うんうん、
なんか無意識のうちにそんなことが気にならなくなるように、
うん、
なんか意識が変わるだったりとか、なんかそういう振る舞いだったりとか、なんかその変えたくて変えるわけじゃないんですけど、影響を与えるみたいなのがいいのかなと思っていて、
うんうん、
なんかすげえ今ふわっと抽象的な話をしてるんですけど、もうちょっと具体的な話をすると、僕はそのスクラムマスターとかチームとか組織を良くしたいと思っているんだけど、じゃあ今の会社でスクラムやりましょうって言ってるかっていうと、別に言ってないんです
ね、
スクラムはいいものだと思っているし、スクラムによって良くなる部分もあると思うんですけど、今自分たちがやっていることに対して、まあ、そこまで不満を抱いていない、
うんうん、
その問題はあるけれど、実際物は出来上がって売り上げが上がっているこの現状を否定するのもおかしいと思っていて、そこに対して僕はじゃあどうするのかっていうと、単純により良くしたいよね、
うん、
より良くできるんだよね、
うんうん、
していこうよっていうふうに思ってほしいと思っていて、でそういう時に、いや、社外でこういう事例があってとか、スクラムっていう考え方があってとか、
うんうん、
今振り返りでこういう話をしてましたけど、こういう観点でやってみるのはどう思いますとか、
うんうんうん、
なんかそういう行動、それってお前ダメだらやめろってことが言いたいわけじゃなくて、
うんうんうん、
いやもっとこういう観点ありますよとか、こういうやり方ありますよとか、でそれを通してよりよくできるんだって思ってほしい、
うんうんうん、
でそう思ってもらえたら、じゃあ一緒にやっていきましょうよって言いたい、
うんうんうん、
一緒にやりたいと思っていて、
そういう時になんかこう心の底から変えたくないと思ってる人とかいないですか？
あ、いると思います、
うん、そういう人に対してはどういうふうにコミュニケーションを取るんですか？
何も言わないです。
ああ、なるほど、なるほど。
で、なんで言わないか、
うんうん、
それでいいかっていうと、
うんうんうん、
これ実は僕がスクラムマスター研修を受けた時に同じような質問を講師にしたことがあって、
うんはいはいはい、
で、その時に言われたのが、それは多様性であると。
うんうんうん、
それって、僕が聞いた時は、そのチームとして向かっていく方向、考える方向に全員同じ方向を向いた方がいいんじゃないかな、でその時はその技術、
うんうん、
テックが好きな人をその仕様とか設計とか売り上げとかっていう、うんうんうん、もうちょっと大きな視点で考えさせたいんだけど、
うんうん、
でもそれ難しいですよね、でもみんな同じ方向を向かなきゃいけないと思っていて、どうしたらいいかって相談だったんですけど、
うん、
多分似たような話だと思う。その時に言われたのが、いやそれは多様性だから、
うん、
方向はそのままでいいと、
うん。
ただ同じ方向に動けばいいっていう。
ああ、なるほど。
テックのこと好きな人はテックのことが好きな分野で活躍すればいいし、
うんうん、
まあその設計とか仕様とかチームとかコミュニケーションとか、それぞれの分野で一つのチームとしてそれぞれが活躍して、
うん、
結果的に同じ方向に進めばいいっていう話をしてもらって、で、そうするの、そうする、そう促すのが、まあスクラムマスターの役目だよって話をしてもらって、
うんうん、
多様性ってこと考えたことなかったなって、
うんうんうんうん、
なので今、いやなんかそのホルテさんが言ってる振り返りとかマジわかんないっすって言われても、
はいはい、
なんか別にそれについてどうは思わない、
うんうんうんうん、
まあそうだよねっていういきなり振り返りをおじさんやってきて振り返りって言ったってわからんってなるよねじゃあその人が振り返りじゃない分野で活躍してもらうにはどうしたらいいかとか、いや別のアプローチをしたらなんか結果的にそっちに興味を持ってもらえるんじゃないか、
うんうん、
それは振り返りじゃないかもしれないけれど分かってもらえるんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
あ、なるほど 振り返りがいいねじゃなくて、うんうん、あなたたちがやってることもミッションのためだったんだよねとか、うんうんうん、会社の売り上げのためだったんだよねとか、
うんうん、
技術のためだったんだよね、まあ、ちょっと遠回りかもしれない、
うん、
って思ってもらえればいいと思っているので、
うんうんうんうん、
なんかそれに対していやマジどうしようとかあの人に分かってもらうにはどうしようっていうことにあまり考えたりはしてない
です。なるほどなるほど。まあ結局そうするしかないですよね。
なんかそれこそさっき言った部分最適みたいになっちゃうと思っていて、うん、なんかそういう組織の作り方もあると思うんですよ。全員本当に同じ考えの人しか入れないっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
僕はなんかどっちかっていうともう本当好き嫌いの話なんですけど、
うんうん、
多様性って言葉いいなって思っていて、
うんうんうん、
だから最終的にはみんながそれを分かり合える世界がいいとは思ってはいるんだけど、まあ理想は理想なので。
まあ確かに。悩み相談みたいになっち
ゃう。いやいやいや大事、大事です。なんかもう半分、まあ俺会社の人聞かないと思うんで半分ネタにしちゃうんですけど。会社の飲み会をなんか企画しているときに、うん、まあその企画会議みたいなのに参加していたときに、
はいはい、
なんかこういう、その、なんだろうな、レクリエーションみたいな、出し物とかいいんじゃないかみたいな話をしてたことがあって、
はい
はい、で会社の会議室をまあなんか飲み会会場にして飲もうみたいになった時に、なんか輪投げとかいいよねみたいな話になって、
はいはい、
でなんか縁日っぽい感じにしてお祭り感出そうよみたいな感じで、
はいはいはい、
で縁日でなんかゲームするなら輪投げとかいいよねって言ってて、
はいはい、
もうかなりまああんま良くなかったんですけど、素直に、いや、輪投げはみたいな。エンジニア的に結構、輪投げみたいな。なんか、お遊び要素入れるにしても、もうちょっとなんか、ちょっとくじを引くとか、
うんうん、
なんか、居酒屋とかでよくある、チンチロみたいな、うん、サイコロ振ってゾロ目出たら、高い酒飲めるぐらいの、お遊び要素でいいんじゃないか、みたいな、
はいはい
はい、輪投げはみたいなこと言ったら、え、輪投げ嫌とか、マジ意味わかんないんですけど、みたいな。切れ方をされてしまって。なんか、まあ僕の取った態度が良くなかったなと思いつつ、まあ伝わんねえときは伝わんねえよな。文化の違いってこういうことだよね、みたいな。
いやー、そういうのってマジで文化の違いだと思う。なんかこう、文化をなんかぶち壊したいわけでは別にないんですよね。なんかこう、単純にいい方向に行きたい。
なんかお互いに否定したくないみたいな。なんかその、認めるとか尊重するまでいかなくていいから、
うんうんうん、
なんかとりあえず否定するのはやめようぜ
みたいな。ああ、そうですね。うんうん、
っていうのはありますよね。そう、なんかスクラム的な話をしてしまって恐縮なんですけど、
うんうん、
ご覧のそのスクラムの元となった論文を書いた、
はいはいはい、
日本人の方なん
ですけど、
まあ、その人の講演を聞く機会があったので聞いてきたんですけど、
はいはい、
その論文含め、まあ、ここの、昨今のこの、スクラムっていう、開発手法に、それが活かされているっていう、昨今の状況も含め、思ったこととして言ってらっしゃるのが、共感と同感って話をしていたんですよ。
うんうんうんうん、
で共感はエンパシーって言ってて、
うんうん、
同感はシンパシーっていう表現をしてたんですけど、なんか、どっちも同じような意味っぽいじゃないですか。共に感じると同じ感じるなんて。ただ、違う、っていうことを言っていて、
うんうんうん、
で、エンパシーの方がいいっていうことをその方は言っていて、で、同感っていうのは、自分の主観を含めて相手に、まあ、同情するというか、同じ考えを持つっていう。うん、なんで、自分の目から見て相手を理解して、同じ感情を、
うんうん、
まあ、なんか考えるというか、感じるというか、理解する。なんで、自分の主観ありきな
んですよ。うんうんうん、
共感はそうじゃないん
です。そうですね。
自分の主観を、ある種捨てて、相手の主観になりきって、
うん
うん、相手から見るとこうなってんだな、みたいなのを感じる。
うんうん、
なんか、共に立って共に感じるみたいな、
うんうん。
っていう意味で、エンパシーが大事っていうことを言っていて、で、そうすることによって、本当の意味で相手のことを理解する。感じ取れて、で、お互い全然意見が違ったとしても、共感した上で意見をぶつけることによって、それがイノベーションになるんじゃないかってことをその方は言っていて、
うん、
あ、それすげえいい話だなと思って、うん、それさっきの多様性にもつながると思っていて、うんうん、やっぱみんな同じ方向を向いてると同じ結果にしかならない。
ああ、そうですね。
でも別々の方向を向いている人が共感して、で、同じ方向に動こうとしたとき、向いてる方向は違ってもいいんですけど、
うんうん、
だってイノベーティブなことが生まれるんじゃないか、
うんうんうん、
っていうのはすごい腹落ちするものが、 なんかそういうのはあるよなぁと思って、まあ、わらげはイノベーティブにはならなかったんですけど。
まあ、何でもかんでも共感するのは難しい。
難しい。
なんかこう、もう、相入れないものもあるじゃないですか。
うん、
やっぱり。
わかる。なんか、まあ、人間なんで、先に、とはいえ感情が来ちゃうこともあるんで。
まあ、そういう時に、まあ、お前の言ってることは分かったぐらいに留めておくのがいいのかもしれないですね。うんうん、
いや、ほんとそれ大事ですよね。
うん。でも、お前の言ってることもやっぱり分かんねえって時もある。時もやっぱりある。
まあ、ある。あの、なんか、理解はしたが納得はしていないみたいな。
そう。そういう時もやっぱありますからね。
ありますね。もうなんか、そういう時はもうほんと、酒飲むか。なんか、寝るか、みたいな感じになっちゃいますね。
いや、でもなんか、なんだろう、酒飲むって大事だと思うんですよ。
いや、わかる。
なんか、分かり合えねえって思ってたやつと二人で酒飲みに行ったら分かり合えたりしません、意外と。
わかる。いや、その、スクラムの先生も同じような話をしてて、
うんうんうん、
で実際その、京セラっていう、あの、アメーバ経営とか、ね、ナオミさんってすごい有名な、あるじゃないですか。で、やってるのが、そういう飲み会をやってるらしくて、
うんうんうんうん、
それを引き合いに出してて、なんか腹を割って話すのに、同じ鍋を囲んで酒を飲んで、会社の話をするのがいいんだ。うん、酒がいいんだ
って。実際あると思いますよ、それ。
いや、わかる。まあ、なんか、そう、この話をすると酒飲めない人がちょっとってなっ
ちゃ
って。
そう。
酒を飲むのが重要なんじゃない？
そうそうそうそう。
なんか同じ場で同じことをやると。
そうですね。
そういう雰囲気を作るみたいな。
なんかどこだったかな、飲み会じゃなくて昼飯をなんか、やるみたいな。酒がなくても大丈夫みたいなのをやってらっしゃる会社もなんかどっか最近ニュースで見ましたけど
ね。なんか別に、なんか一緒にカレーを作るとかでもいいですよね。キャンプでカレーを作るとか、なんかバーベキューやるでもいいですけど。
うんうんうんうん、
まあ、別に会社の会議室で、なんかそういうアクティビティをやるとかでもいいと思っていて。
なんかでもそれってある程度こう会社が場を用意してやらなきゃ難しかったりしますよね。いやなんかその、そんなのがなくても、自分たちだけで勝手にそういう場を持って、なんか喋ったりとか分かり合える人たちは多分何の問題もないんですよ、最初から。
まあそういう文化がありますから、
ね、あ、そうそうそう、うん。多分そういう人たちは多分、
確かに。
何も問題なくて、なんか、得てしてなんかすげえ問題がある場所ってもうそういう状況じゃない二人とか、
うんうんうん、
そういうとこにあると思ってて。
なんか、それすげえわかるなと思っていて、え、じゃあ、どうすればいいんですかっていうと、やっぱり銀の仲はなくて、で、なんだろう、その文化的にそういうのがないところにアクティビティやろうよとかって言っても、え、なんで仕事中になんか遊ばなきゃいけないんですかみたいになったりとか、実際あると思っていて。
あります、あります、本当に。
で、なんか、じゃあどこまでやるかやりきるかだけの問題だと思っていて、うんうんうん、なんか別に僕がそこで諦めてもいい、諦めるって表現がちょっとネガティブな言い方だけど、やらなくてもいいと思っていて、やってもいいと思っていて、
うんうんうん、
ただやった方が、あの、キラキラした成果にはなりがちっていうのはある。
うんうんうん、
諦める人はいくらでもいるんで、
うんうんうん、
なんで結局自分がどうしたらいいかにしかならないとは思うんですけど、
そうですね、
だから実際やって、それがうまく回ったりすると、会社の業績が良くなったりとか、そういう数字的な面で効果が出たりもするので、
うんうんうんうん、
だからこそなんかチームビルディングがいいとか、
うんうんうんうん、
そういう話が本になって出たりとかもするので。そうですね、
まあこう見えないものだったとしても、なんかこう、うん、みんなでやってる、業務が、うまく回るようになって、ちょっと、まあ見えないけど、ちょっと時間が減ってるとか。なんかこう、やり方を変えるきっかけになったとか、
うん。
そういうのはありますよね。
なんか、そこ、ほんとそこだよな、と思っていて。だから、いや、そういうのないと辛いじゃないですかって言われたら、辛いっす、としか言えなくて。でも、それはもう分かってるよねっていう話にしかならないんだよな。
なんか自分は多分なんか分かってるから、意図的にそういう場を設けに行くタイプなんですよ。なんか、まあ思えばなんか、なんかそういう新しい取り組みとか、ちょっと今までのやり方変えようみたいな動きって、まあなんかちょっと隣の部署の人となんか一緒に飯食いに行くとか、そういう場があって、あれ辛いよねみたいな話をするところからやっぱり始まることが多いなって思うんですよね。 だからなんか自分なんかはそういうのを、まあ、意図的にやるタイプかな、多分。
今日、そういうことを今日も考えていて、ムーブメントを作る、すげえ難しい。
いやー、マジで難しいっすよ。
でも大事だと思っていて、
そう。
多分ご覧になったことあると思うんですけど、あの、裸で踊る男っていうムーブメントの作り方っていう動画、あって、なんか、青空 FM で、なんかちょいちょいこの話してるんで、あれなんですけど、なんか、一応説明をしておくと、なんか、ヨーロッパがどっかの丘の上みたいなところで、みんなピクニックをして、まあ、日光浴をしているみたいな感じで、で、その中で、上半身裸のおっさんがずっと踊ってるんですよ、ね。で、誰も、その周りにいる人は、なんか、もちろん一緒に踊ったりもしないし、見向きもしないし、なんなら、もうそういう風に見ようと思えば、霊障すらしているんじゃないかみたいな感じなんですけど、そこに二人目が突然やってくるんですよね、踊ってるおっさんの隣に一緒に踊り始めるおっさんが現れるんですよで、その瞬間にどうなるかっていうと、周りで何にも気にしていなかった人たちが突然立ち上がって三人目、四人目ってわーって集まってきて、突然みんな楽しそうに踊り出すっていうムーブメントが起こるっていう動画なんですけど、あれ本当に難しいと思っていて、何が難しいって、まず一人目として踊り続けるのが難しい。
いや、難しいです、本当に。
で、二人目が来た時に、その二人目をすげえ大切にしなきゃいけない。あ、わ、当たり前だし、そうするんですけど、その人にとっての大切にされるとか、続けられるみたいなのって、やっぱ人によって全然違うんで。
いや、本当に。なんかその、起こす側の人って、それなりに自己犠牲払わなきゃいけないですよね。そうそうそう本当に。なんか、いろんな根回しもしなきゃいけないかもしれないし、なんかまあもしかしたら資料も準備しなきゃいけないかもしれないし。
なんか、後ろ指刺されるじゃないけど。
そうそうそうそう。
あったりね、みたいな。
まあでも、まあ、でもそういう時にこう、自分が苦しく思わない範囲でやるのが大事なんでしょうけどね。なんかそういう時にこう、
そうっすね。
なんかこう、頑張ってのに分かってくんねえみたいな感じでちょっとこじらせすぎちゃうと良くないっすよ、
ね。確かに。そういう意味で言うと、そこまでになるんだったら、頑張りすぎない方がいい。
そう。そこまでになるんだったら、ちょっとやりすぎというか、多分バランスが取れてないんでしょうね。
なんか、いや、お前たちのためを思って俺はやってるのに、みたいなのは、多分一番ダメなやつ。
そうですね。
なんか、そこの、バランスというか、調整も含めて自分の中で完結してないと。
いや、ほんと、そう、そういう自分の中での折り合いのつけ方ってすごい大事じゃないですか。いや、なんか振り返りの話とか多分よくあると思うんですよ。なんかこう振り返り会なんか毎回準備して、なんかこうそういうムーブメントを頑張っていきますって中で、なんかなかなかみんなちゃんとやってくれなくて、ちょっと辛く思っちゃって、みたいな。
マンネリ化していて、これ意味あります？
そうそうそうそうそうそう。社内勉強会とかも始めてみたはいいが、なんか企画した人すげえ大変で、みたいな。
いや、そうなんですよね。なんかその結果何も変わらず終わるみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
普通にあるので。
そう、だからなんか結局そういうところのなんかこう自己犠牲というか、なんか、まあそれこそなんかバランスの話で、まあワークかライフかわかんないですけど、それこそバランスの話で、結局なんかこう自分が、ネガな方に、総合してネガな方に行ってないっていう状態は、すごい大事だと思うんですよ。
いやー、確かに。わかる。
いや、例えばなんか、ちょっと家のことをほっぽらかして、仕事やってたとしても、例えばなんか、家家族もそれを、その一時的にはそれを応援してくれてて、なんか別に、家としてもまあ頑張っておいでつって、バランスが取れてる状態だったら別にいいんですけど、なんか、家で妻からすげえギャーギャー言われながら、なんか、仕事ばっかりやってとか言われながら、なんかそっちも崩壊しつつ、みたいなやつって多分バランス取れてないじゃないですか。なんかまあ、バランスの取り方って多分人それぞれですよね。
そう、そうなんですよね。だから、
うん、
まあ、決して土日にやることを認めろってわけじゃないんですけど、そういう取り方もあるっていう、
そうそう。
さっきの相互理解とか共感とかの話になっちゃうんですけど。
ですね。
っていうのはやっぱ大事ですよね。
だからなんか人のバランスと多分自分のバランスが違うから、
あ、確かに。
そのバランスを比べて、比べることが多分ダメなんですよね。
そもそも物差しが違うもん
ね。そうそうそう。
なんかメートルとインチみたいな。
そうですね。まあ、そうですね。自分もなかなかそう言いつつうまくは出られてないですけど。
まあ人間なんでね、なかなか完璧にはできない。
なんでこんなしょうもないことやってんだよとか思っちゃう時もありますけど。 やっぱりね。
いやーそうなんですよね。
まあだん、まあでもなんか趣味、人と仕事してるとそういうところのバランスを取っていかないとなんかうまくいかないんだろうな。
なんかその、なんだろう、人と仕事をするってそういうデメリットがあるじゃんみたいな、
うんうんうん、
そのメリットデメリット論で言うとそうなってしまって、
ですね、
でそれ自体をそのデメリットなんてないよってことが言いたいわけじゃなくて、
うんうん、
現実あるし、
うんうん、
しんどいわって思うこともあるんだけど、
もちろん
逆になんかやっぱ人と一緒に仕事をすることで生まれるなんかパワーみたいな、
うん、
成果みたいなのってやっぱそれはそれであると思っていて、うん、なんか いろんな言い方できると思うんですよ。なんか人は社会的動物だからみたいな、うん、とかなんかいやなんか一緒にやるのって最高だよねみたいな、なんか意識高いっぽいことも言えるんですけど、単純に一緒に楽しいことを楽しくやるのって楽しいよねっていう、さっきの飲み会とかランチとかカレーを作るみたいなのもそうなんですけど、なんかそれの延長線だよなと思っていて、なんかそういう意味でそのワークライフバランス的なその一人でできないからやっぱりみんなでやるし、
うん、
会社でやるし、組織でやるし。で、やっぱその目標とかミッション、バリューみたいなのが高ければ高いほど、難しいし失敗もするんだけど、
うんうん、
一緒にそこにやっていくっていうのが楽しいみたいなのは、絶対あると思うので、なんかそこは、なんだろうな、どっちつかずというか、フラットに両方とも現実として受け止めて、なんかやっていくのが、
そうですね。
いいのかなって思いますよね。うんうん、
いや、その通り。
まあ、あの、とはいえ辛いっていうのは織り込みで。
まあ、辛いことも
そうそう、辛いこともある。
うん。
なんか、ワークライフバランス的にはこんな感じですか？
そうですね。なんか、途中ワークライフバランスじゃない話も結構しましたが。
いやいやいや、ポッドキャストはやっぱこういう発展が
面白い。そうですね。
え、なんか次、趣味の話してもいいですか？
趣味の話いいっすよ。
毎回、まあ、趣味ないよって話をしといて、この話を振る
さ、
あれなんですけど、いや、なんで趣味の話を、その、ないって言ったおかしんさんに振ろうと思ったかっていう。
うんうん、
昔、あれは、技術書店の、その、まあ、前準備だったか、うんうん、まあ、打ち上げだったかで飲んでる時に、うん、いや、自作 PC の話を、
はいはいはい、はい。
盛り上がったなと思って、で、今もまあ、上質っぽいことで、
うん、
っぽいことっていうか、上質をやられていたんで、うん、パソコンを触るみたいな。
うんうんうん。
まあ、そう、ハードとして、機械として触るみたいなことあると思う。
ええええ。
なんか自作 PC 的なところで、話をするのは面白いかな、
うんうん。あ、確かに確かに。確かに。そういうのが好きだから、この仕事やってんのもありますからね。
まあ、とはいえ、別に今自作 PC 組んでるわけじゃないと思うんで。
でも言って3年前ぐらいには1台組んでますけどね。ああ、
そうですね。うん、3年前
って言うと。3年前。いや、3年前じゃない。嘘。いや、嘘。どうだろう。2、3年前に組んだ PC を今使ってます
よ。ああ、
うん、
自宅で？
はい。
Windows ですか？
Windows。
ああ
。あれは何年、いつだろうな、あれ。Ryzen が出た時かな、多分。
あ、結構最近じゃ最近ですね。
そうそうそうそうそうそう。
確かに。だったら2、3年。前かも。
ライゼンが出た時だから、うん。
え、ライゼン出たのいつなんだろう。
多分ライゼンの、
でもなんか
1800X が出た時だから、
17とか18年っぽい。
多分それぐらいだと思いますよ。うん、いやー、あれが出てやっぱ、でもインテルも下がったんですよね、あれが出て、
価格。ほんと、ライゼンとかスレッドリップ、スレッドリッパー、うん、
スレッドリッパー。
あの辺が出てやっぱ全然変わりましたよね。
そうそうそうそう。
いやなんか久しぶりにやっぱ AMD 組むかって気になりますよね。
いや本当に。2017年の2月ぐらいが発売だから、多分本当に2年ちょっと前。うん、2年以上前か。もうじき3年ぐらいか。
うん。
それ今使ってますね。
結局その、CPU 的な話をすると、
うん、
まあ、大サイズというか、
うんうんうん、
どれぐらいの細かさで、
うんうんうん、
まあ、なんか、まあ、チップっていうと語弊があるんだけど、
うんうんうん、
まあ、構成できるかみたいな、
うんうんうん、
なんか結構叫ばれるんですけど、
そうですね。
インテルはもう結構ずっと頭打ちで、計画してるんだけど、
うんうん、
うまくいかなくて、マイナーチェンジばっか出してるみたいなところに、まあ、AMD がライゼンボンって突っ込んできて、
うんうんうん、
で、 計算量と、まあ、熱量と消費電力、うん、ワッパが全然違うって話、
うんうん、
ワッパってワットパフォーマンスなんですけど、全然違うって話があって、あれは本当衝撃的でしたね。
いや、まあ当時、値段も全然違えば、うん、ね、コアの数も違うし、
うん、
なんか圧倒的なコストパフォーマンス。
そうそうそうそう。
と、まあ性能、実際性能もいいし、う
ん、いや、あれほんとびっくりしましたね。
いや、でもあれでかなり業界進んだんじゃないですか、やっぱり。
やっぱ、もう殿様商売じゃないんだけど。
そうそうそうそう。
なんか、インテルも本気になってない感がちょっとあって。
そうですね。でも今インテル安いっすよね。
安いですね。やっぱ値段下げてきましたね。
だいぶ下がりましたよね。全然 Core i9 買えますよ。
買えます買えます。
今。だって、価格優位性はそんななくなりましたよね、多分、
うん、来年。どっちかっていうと、グラブの方が今高いん
で。ああ、そうですね。うんうんうんうん。まあ、グラブは AMD クソ安いですけどね。
そうなんですよね。ただ、ゲーム開発してるところが大体 GeForce、
う
ん、そう。B 級なんで。
そう。
スペックというか、性能が出ないっていう。
そうなんです、
ね。あれじゃもったいないんですけどね。
そうなんですよね。やっぱ NVIDIA の方が出るというか。
うん。ただ、AMD は、コンシューマーというか、プレイス4とか、
うんうん、あ、そうです
ね。Xbox の方にチップ入れてるんで、
うんうんうん、
それはそれで奇妙なバランスが取れちゃってて、
あれも
そう、ね、あんまりあれなんです
けど。あと、Mac もそうですよね。
あ、確かに。Mac、うん、も AMD ですね。
うん。いやー、でも Mac はずっと CPU は Intel ですからね。
確かに。確かにそうだ。
Windows 自作 PC で Mac って動かせるんですけど、
うんうんうんうん、
あれ、AMD の CPU だと結構辛いんですよね。
うんうん、
ちょっと特殊なことをしないと動かなくって、
うん、
私結構昔からインテルの CPU で、
うん、
Windows のマシンで Mac 動かしてたんで、うんうん、それをやりたかったんですけど、うん、ライゼンにしてからそれができなくなって、
なるほど。
二度と使わねえなって思った、その時。
やっぱその Windows でデュアルブートで Mac は結構重要な要素なんですか？
まあ、ある方が、なんか、Windows じゃないと、やりにくいこととかっていっぱいあるじゃないですか。うんうん、まあ特に、まあゲームの配信なんかも多分そうだと思うんですけど、まあね、とはいえなんか、まあ Windows、まずそもそもシェルが辛い。
確かに。
じゃないですか。
いわゆるサーバー用途的なとか、プログラミング用途的なとこでいくと、やっぱ。
ああ、まあやっぱりまだ。
うん。
まあでも、
わかる。
だんだん変わってきてますけどね。
そうですね。
だからなんか、家で作る PC だから、普通にゲームとかもするし、うん、そっちの用途では全然 Windows で触りたいんだけど、うん、でもなんか、仕事のことというか、
うん、
エンジニアリングもしたいなって時に、Mac の方がいいなってやっぱ思う時もあって、
うん、
Mac とか Linux の方がいいなって思う時もあって。
僕もずっと SIR 時代、まあ、その後も Windows の会社がずっと多くて、
はいはいはい。
なんか Mac を使う理由が仕事中で特にない。
うんうんうん、
で、Linux とか、昔はソラリスとか使ってたんですけど、
うん、
あれも別に VM とか、
うん、
まあデュアルブートで動いちゃうん
で。そうですね。
全然 Mac を買う理由がなくて、ここ1年ぐらいで Mac 買って、家でいろいろ触り始めて、やっぱ全然違うわと思って。
やっぱなんか、そのまんまで動くってところの完成度は全然違いますよね。うん、まあ、開発だけで言うなら Linux で多分全然いいんですけど。
うん。やっぱ情報量とかも全然、うん、Mac の場合はっていうのがもう大前提みたいな。
そう。
記事が多かったりするんで。
そうですね。まあ、普通にパーソナルコンピューターとしても使いたいみたいな時に、ちょっと Linux だと役不足な時もありますよね。
うんうんやっぱなんかサーバー用途にしたくなってしまう。
そう。あとなんか周辺機器とかを考えると。周辺機器だからちょっと、まあまあ、Ubuntu とか結構対応してますけどね。
昔はなんかドライブ動かないとか、USB 認識しないみたいな、普通にありましたね。まあ、
言うてやっぱり Windows、Mac の方がその辺は強いです。辛いですからね。
確かに。
なんかたまに組んだりしてます自作。
いやもう自作はやってなくて、もう結局自作をするっていうと、それにかける時間が、もうコストとしてすごい辛いっていうのがあって、
うんうん
うん、なんか一日とか潰して組んで、うん、で、なんだろうな、メモリーテストやるとか、なんかバージョンアップとかその辺のやつとか、あとその、サポート的なことを自分でやらないといけない
っていう。そう。
あの辺が結構辛みがあって、その楽しさに対して大変。
うん
時間がないっていう。
あと、そんなに安くもないっていう。
そう。ここ、ほんとここ5年、10年は全然安くないんで。
そう。なあ、まあ、5年以上前はまだ、価格優位性あった気がするんすけど、今はないっすよね、あんまり。まあ、まずそもそもなんか Windows が高いし。
そうそうそう。
あとなんかもう、なんかもう OEM で入ってる方が楽だなって思う時もやっぱりあるし。
わかる。なんかもう、バンドルハードディスクですって言われたら、もうハードディスクケースにテープで止めなきゃいいんじゃないかみたいな。
そうそうそうそう。
思っちゃいますよね。
まあ私 Windows 10のライセンス個人で5つぐらい持ってるんですけど。
ああ、でもなりますよね。
なりますなります。私の場合は仕事柄 VM でめちゃくちゃ動かしてるんで、いろいろ持ってるんですけど。
ちゃんとボリュームライセンスとか見てこないと。
うん。
っていうのは、まあ、そこはエンジニアとしての常識っていうところ
で。そうそうそう。
なんで結局、サイコムっていう BTO
の。うん、BTO の。
ね、サイコムは結構高いんですけど、
うんうん、
まあ質がいいっていうのと、
うん、
なんか、会社的に好きってい
う
のがあって、
うんうん
うん、で、ドスパラとサイコムと両方、
はいはいはいはい、
利用したことあるんですけど、
はいはい、
ドスパラは最初から初期不良で送られてきたんで、
はいはいはいはい、
もうないなと思って、そっからずっとサイコ
ムですね。うん、なんか、水冷とかしっかり組もうと思うと、BTO の方がいいっすよね、
うん。そうなんですよ。よくあるのが、ケースとのサイズの問題とか。
そう、一回動かなかった、入んなかったことあるんですよ。
わかる。
二つのファンの長さの、
うん、
フィンがついてる簡易水冷あるじゃないですか、
はいはいはい、
コルセアカード
か、はいはいはい、
あれが、なんだっけな、クーラーマスターのなんかの箱に入んなかった時があって、泣く泣く買い直したことがあって。
そう、なんか水冷、簡易水冷とかだと、チューブが繋がったりするじゃないですか。
うんうんうん、
あれの取り回しの
限界で。わかります、わかります。
こう止めたい、上、天板に止めたいんだけど届かないとか。
そう。
ありますよね。
あと、電源から伸ばす電源のケーブルも、なんかマザフォの、ここにやりたいんだけど、なんか本当は綺麗にやりたいから、こう回してやりたいんだけど、
う
んうん、その長さ足りねえとか。
そうそうそう。最近は結構、電源もモジュラー形式みたいな、
うん、
ケーブルそのものを抜き差しできるみたいな、
はいはい、
あったりするんで、で、選択肢が増えること自体はいいんですけど、やれることが増えると、
うん、
それを検証する時間とか、検討する時間が増えるんで、でも本当にそういうの好きな人じゃないとやっぱり時間が辛い。う
ん、いや、マジで。あと、組んでみないと分かんない。分かんなかったら聞き、パーツ相性ありますよね。
はい。10年前とかでも、なんか、そろそろ相性はみたいな感じだったんです。うん、それでもゼロじゃなくて、
うん、
実際僕もハードディスクとマザーボードのノースブリッジだったかな。
はいはいはいはい。
マザーボードについてるチップセットみたいなのがあるんですけど、
うんうん、
あれの相性で、OS が入らない。ハードディスクが途中でエラーを起こして止まるってい
う
内緒問題にあったことがあって、でもマイナーすぎる問題なんで誰もネットに情報書いてなくて。
そう、わかんないんですよね、あれって組んでみないと。
そうなんですよ。原因わかんないし、電源かなとか、
そう。
CPU かなとかメモリーかなとかなっちゃうんで。
そうなんですよね。なんか、自作あるあるなんですけど、ビープ音あるじゃないですか、
うん。
あれを出すユニットあるじゃないですか。あれめっちゃ重要じゃないですか。
わかる。
あれないとわかんないですよね。最初によくあるのが、なんかこう CPU 最初ついてすぐ落ちちゃう時あるじゃないですか。ファン回り始めて。
うんうんうん、
で、その時で何のエラーなのかが、で、P がないとわかんないですよね。
うん、あとマザーボードにたまに数字が出るやつ。
あ、あります、あります。はいはいはいはいはい。
マザーとグラボがついてる。まあ、大体、自作するときってグラボ大体つけるんですけど。
うんうんうん。
PC 組んだときに、映像が出ないときが一番困るのがあって。
いや、困ります、困ります。映像出ないとバイオス画面入んない
し、ね。そうそうそう。何にも情報がなくて、あのときにビープ音とかあると、いいっすよ、
ね。そう、やっぱ、ビープ音の、でもあれって、なんか売ってないし、ついてないっすよね。
最近なくなりましたよね。
ないっすよね。俺、10年前に初めて買った PC についてたあれ、
うんはいはい、
あいつまだ使ってます。あれを使い回してます。
なるほど。
そう、ついてないから最近のマザーボードって。
今どうなんだろう。
あとUSB の、うん、なんか電源とかリセットボタンの、1ピンじゃないですか、
はいはいはい。
1ピンをなんか何個も刺すじゃないですか。あれを取りまとめる、なんかこんなちっちゃいのはわかります、
うんうんうん、
あれも重要で。 あれがないとつけにくくって、あれも最初に買った PC のやつをずっと使い回してます。
マザーとか、まあ、最近はやんないですけど、ハードディスクのジャンパピン。
じゃあ、そう、ジャンパーの、そうそうそうそうそうそう。
その、電源を、電源というか、まあ、配線ですよね。配線をするときに、例えば、SATA とか、
うん、
まあ、電源とかだと、結構太めのコネクタを挿せばいいんだけど、なんだろうな。まあ、今、フロッピーあんま使わないですけど、フロッピーとか CD とか、ドライブ系のやつとか、
うんうん、
あとその、電飾系スイッチの光のやつとかって、本当に一品のあれを、ここがプラスだからとかマイナスだからとか、ここはハードディスクのアクセスランプだからみたいな、
そうそうそう、
のに刺さないといけないんで、あれ辛いっすよ。
あれしかも抜けるんすよね。
そう。
めちゃめちゃ抜けますよね。
抜ける。
横刺してたら隣抜けてる
んで。そうそう。で、刺した後、その横にこうテープを貼って固定する
みたいな。そうそうそうそうそうそう。それがあるから、
かる、
そう、だからもうその、あれ、一品のやつを取りまとめる部材と、うんうんうん、ピーってなるやつは、最初の PC からずっと使い回してて。
わかる。未だにだから、もう絶対いらないのわかってるんだけど、フロッピードライバーやっぱ捨てらんないです。絶対使わないだろう
と思う。いや、自作あるあるですよね、本当に。
わかる。だからたまに、やっぱ掃除したくなりますよね、
パソコンの中。なります。うん、今の PC、なんかうまいこと作れたのかわかんないですけど、うん、全然中ホコリ入ってなくて。
あ、まですか
?2 年使ってるんですけど、もうめったにしないっすね。
あ、
その前に作ってた PC はめちゃくちゃ中にホコリ入ってたんですけど、今の PC は全然。
わかる。
水冷なのもある。あ、じゃあ水冷じゃないわ。空冷だったかな。いや、水冷だわ。水冷なのもあるかも。
今ね、CPU は簡易水冷なんですよ、
うんうんうん。
で、グラボは普通に空冷で、
はいはい。
で、サイコムの結構お高めの結構グレードがいいやつを買って、
はいはいはい、
なんか静音かつまあそういう水冷みたいなやつなんで、うんうんうん、なんかそこかしこにフィルターがついてて、
はいはいはいはい、
なのでフィルターだけ掃除することが多く
て、なるほどなるほど。
あれで久しぶりに、うんうん、あのバックアップ用のハードディスクが死にかけたんで、
はいはい、
なんかめんどくさいから内部に1テラ入れようっつってハードディスク入れたんですけど、うんうんうん、その時についでに掃除したけど、やっぱ全然ホコリ入ってなかった
んですよね、うんうんうん、やっぱちゃんと作れとそうっすよね。いや、なんか、SSD とかも、なんか値段もどんどん変わってきてますよね。
ああ、そう。昔はね、アクセスしすぎると、
うん、
すぐ寿命が来るから。
今全然そんなこと
ないですね。ないですね。なんで、昔マイドキュメントとか、うん、あとクロームとかの、
はいはいはいはい、
インターネットテンポラリーファイル的なのも全部、C ドラじゃなくて D ドラに持っていくみたいな。
ありました、ありました。
ハックとかありましたね。
そう、あと、当時はなんか 125GB とかでもだいぶ重かった、はいはい、高かったじゃないですか。
高かった。
なんか、だから C ドラのなんかシステム系だけ SSD にして、で、HDD に、まあ、そのゲームのファイルとかそういうの入れて、でもなんか、ゲームの立ち上げ、遅いじゃないですか、HDD だと。うん、なんかせっかく SSD なのになんか嫌だな、みたいな。
わかる。超わかる。で、だんだんハードディスク、だんだんゲームのバージョンアップによって SSD に容量を。
あ、そうそうそうそうそう。あとなんか、HDD のこの、3.5 インチだっけ、
うんうん、
3.5 インチですよね、HDD のサイズって。
違う。ですね、3.5
です。3.5 でしたっけ、うんうん、でかいやつ、
うん。
あれの、1個の中に SSD と HDD が両方入ってるやつとか売ってなかったですか？
ああ、
なんか
SSD、HDD
なんかハイブリッドみたいなやつ
ありましたね。
なんかああいうのもありましたよね。
なんかそのノートパソコンとかだったの 2.5
ああ、そう
薄いやつあるじゃないですか、うんうん、あれと並行してみたいな、うん、ありましたね、
うん、ありましたありました。
懐かしい。
いやでももう今や自分使ってる PC M2 の1テラが、入れて
る。M2 1テラ入れてるのすごいですね。結構いい値段したんじゃないですか。
多分9万ぐらいしたと。
ですよね。
サムスンの
エボ、はいはい、
エボなんとか。
そう、昔はね、サムスンもあんまりって言われたんですけど、今普通にいいですからね。
今トップじゃないですか、多分。品質。多分。
SSD だと、やっぱインテルは高いし、
うんうんうん、
あとクルーシャルとかがまあ。
ああ、クルーシャル割かし安いっすよね。
やっぱ、サムスン、エボいいよねってなっちゃいますよね。
うんうん、そう、なんだったかな。多分、エボなんとかだったと思うんですけど、970エボかなんかだったかな。
いやー、そう、僕も M2SSD なんですけど、システムが。確か2ゴロか1リッパーとかどっちかで。
いや、1リッパー2ゴロ結構辛い
っすよね。確か前1リッパーだったんですよ。はいはい、で、きついなと思って、今回2ゴロに確かしたと思うんですけど、はいはいはい、いや、高えっていうのと、
いや、2ゴロもでも高いっすよね、結構。
容量足りねえっていう今。
そう、2ゴロだとなんかゲームとかやり始めると
な。足りないです。なんで、Steam 系のゲームはもう結構頻繁に入れたり消したりとか、あと軽いのはハードディスク側に入れたりとかしてますね。なんか PUBG みたいのはやっぱり重いんで、
うんうん
うん、C ドラ入れたいんですけど。
いやでもあれ、サイズは結構ありますよね。
そうそう、容量。
数十ギガバイトぐらいありますよね。
なんで、使う時だけ一時期入れてて、
はいはいはいはい、
まあ、最近やってないんで消すみたいな。
いやー、なんかやっぱ1テラ欲しいなってなりますね。
確かに。
1テラあると、まあまあ大丈夫。
うん、なんか、プレステ4とかもそうなんですけど、
うん、
やっぱ、512よりは1テラ欲しい。
512意外となくなりますよね。
なくなります。
Mac も512だと意外となくなりますよね。
マジですか？僕まだ Mac なくなってないんですよね。
ああ、まあ Mac、まああれか、なんか多分、仮想マシンとか、Steam とか入れ始めると、
それは
ちょっと辛い
です。確かに。僕だから、Mac で、そう、Docker ぐらいしか入れてなくて、
はいはいはい、
Docker もそんなに、なんだろう、OS レベルで入れたりとかしてない。
まあ、Docker、まあそうですね、仕事用の Mac だったらまあ仮想マシン動かさなきゃ、
うん、
Windows の仮想マシンとか動かし始めると1個、
やばいっすね、
それ1個ごとに 4,50GB 来るんで、
うん、
あとなんか Windows サーバー動かしてみようとかし
始める昔 SIR の時は結構開発用の VM の環境の整備とかもやってたんで、
はい、
いやなんかもうディスク足りないとかメモリ足りないとか頻繁にやってましたね。
いやーでも俺次はもう自作しないかな多分。
僕も本当自作するんだったらあのメインじゃなくて今あるやつと別にもう一台なんか本当趣味で組むみたいなのにするかな。
自作あと気になってるのが、
うん、
あの外付けの、
うんうん、
GPU。
あはいはいはいはい。
あれはちょっと気になってるかな。
Mac でよくありますよね。
そうそう、うん。なんか今ってもうあのサンダーボルト3ついてるマシン多くなってるから、うんうんうん、なんか外付け GPU をあのボックス置いて、
うんうんうんうん、
そこ、それをなんかもう USB も何もかもそこに集約して、うんうんうん、自宅に帰ったらそれがデスクトップになるみたいな感じがちょっといいかなって思いつつ、まあでもやっぱでもノート PC だと CPU のパワーあんまり取れないですからね。
確かにな。排熱効果難しいんですよね。
そう。あとまあメモリも、
確かに。
でも今、一番いい Mac64GB までいきますからね。
確かに。64GB、まあでもな、
私、家のパソコン64っすよ。
あ、まいですか？僕今32なんですよね。
いや、やっぱ、64になると。
あ、でもそれ VM 上げたりしてるから。
あ、まあまあ、それもあるんですけど、でも完全に余裕が生まれました。あ、
そうですよね。
はい。
Chrome いくら食っても
大丈夫。もう、もう、もう何も、もう開きっぱですよ、全部。
ですよね。で、一個前は僕16だったんですよ。
はいはいはい。
やっぱ辛くて結構。
16辛いっすよね。
やっぱ、まあ、その、時代が進ん、うんうん、買ってから年数経って、その、オンラインゲームの負荷とかも高まってたんで、うんうん、ネトゲ立ち上げて、まあ、ブラウザで攻略サイトとか、うんうん、まあ、ニコ動とか見るじゃないですか。
うん、
レベル上げとかすると。
はいはいはい。
やっぱ結構辛い。
うんうん。
たまにタブ落としたりとかしてたんで。
いや今、Chromeってだってもうあるだけ使うじゃないですか。
使いますね。あいつほんとタブ分使うんで。
いやほんと、今15インチの Mac 使ってますけど、32ギガですけど、
うん、
常に9割近く使ってますよ。
あー、やっぱそうですよね。
はい。まあ、何してるわけでもないんですけど。
うん、うん。
普通にブラウザいっぱい開いてるだけで、9割近く使ってますね。
だから、昔、前職で13インチの Mac 16ギガでやってた時に、バーチャル PC かな？
はいはい。
で、バーチャルボックスか。バーチャルボックスで、開発環境を立ち上げてたんですよ。はいはいはい、で、なんかそれが原因ですっごい重たくて。
はいはいはい。
で、メモリもいっぱい食うし。
ベイグラントかなんかですか？
あ、そうそう、ベイグラントで PHP だったんですけど、
はいはいはい。
めっちゃ重たくて。で、その時 Android の開発だったんで、
はいはい、
サーバー側が、その PHP で動いてて、フロントがアンドロイドスタジオで、あいつもエミュレーター立ち上げるとメモリ食うんで。
あいつも食いますね。
よく固まってて。
はいはい。16ギガでそれ結構辛いっす
ね。辛いっすね。
まあでも言うて VM 側にもそれなりの パワー与えとかないと。
そうそうそう、メモリ渡しとかないと。
いろんな処理遅いし、みたいな。
そうそうそう。そもそも立ち上がってこないし、みたいになるんで。
ね。
いやー、わかる。なんか、ほんと、あと何年経ったのかわかんないけど、なんか32ギガが人権になって、64欲しいよね、になり、みたいな。
いやー、32ギガはもう当たり前になると思いますよ、すぐ。
うん、僕も今会社で、どれぐらいって聞かれたら、最低16にして、
うん、
なるだけ32にしてほしいって多分言っちゃいますね。
私、今会社、うちの会社、うん、一般職、まあ、一般エンジニアって分けるのは私あんま好きじゃないんですけど、
うんうんうん、
限らず i7 16GB を最低にしてます。
ああ、いいっすね。うちは8なんですよ、まだ。
だから営業も CS もみんな i7 16が最低です。
なんか、うちのプロダクトが止まるみたいな。
ああ。
クロームでよく動かすから。
いや、実際、なんか営業とかの方が来るんすよ。
いや、ほ
ん
と。で、
セールソースとかや、
まあまあ、わかる。
あいつが、あ、そっか、でも、音社は使わないですもんね。
使わない。
いや、でも、音社のやつもそれだけ重いっすか？重たい。あ、やっぱ重いんすね。
まあ、それはフロントっていうか、まあ、クロームとかメモリが重いっていうのよりも、まあ、バックエンドが重いっていうのもあるんで。
はいはいはいはい。
それだけじゃないんですけど、でもやっぱり2ギガとかのパソコン使ってる営業さんとかが、やっぱ、出先で見せた時に固まるみたいな。
2ギガとかの
パソコンいるらしいんです
よ。まだあるんすか？
なんか。
なんかそれあれじゃないですか、なんかその、なんか超ミニ PC みたいなやつじゃないですか。
いやー、普通になんかあるらしくて。
マジですか？
とっとと帰ろうって
みんな。32ビットですか？
いや、どうだろう。ひょっとしたら、なんか予備の PC とかかもしんない。
はいはいはい。でも確かにあるか、2ギガの PC。
いや、普通にスラックでまだありますよ、みたいなこと言われて。ええー、みたいな。いや、最低4だと思ってたみたいな。
半端ないっすね。4とか動かないっすよね。
いや、そう、4ギガもちょっとねって思っちゃいますよね。
なんか多分4、なんか2ギガのメモリの PC とか、Windows 立ち上げて Chrome 立ち上げるまで20分くらいかかりそうじゃないですか。
なんか、昔会社に出社して、パソコン立ち上げてる間になんか、コミュニクとか。
あ、そうそう。
エクリプスダブルクリックしたらコーヒー入れに行くみたいな。
そうそうそう。エクリプスも重いっすもんね。
重いっすよね。
まあ、アンドロイドスタジオはまだマシですかね。エクリプスとかに
比べれば。比べれば。
比べれば。
ただ、今その、そこの、
うん。
なんていうんですか、ハードルが下がってる感あるんで。
まあまあまあ、まあ。
そういう意味でアンドロイドスタジオ重いみたいなのありますけど。
ああ、まあまあまあ。
間違えてクリックすると、あってちょっと思いますね。
アンドロイドスタジオってあれっすよね。中身インテリジェ
ンス。インテリジェンス。アンドロイドスタジオ立ち上がるときに、そのエミュレーターのやつとかも一緒に立ち上がるんで、うんうんうん、触った状態で落とし
やすい、はいはい。あ、そうか、前の環境のやつを立ち上げ直すから。そ
う
そ
う
そ
う、あと、ビルドが重いっていうのもあるんですよ。
はいはいはいはい、
アンドロイドスタジオっていうか、アンドロイドのプロジェクト自体大規模になりがちで、最近それを分けてビルドするみたいな、
うんうん
うん、マルチプロジェクトみたいなのが
流行
ってるのもそういう背景があって、だ
い
たい全コンパイルかかるんで、
はいはいはいはい、はい。
それがクッソ重いっていう。
なるほど。重いんですね、あれ
は。重いです。なんで、そんなにでっかいくないアプリとかでも、
はいはい、
リビルドして、エミュレーター立ち上げるまでに、普通に1分とか30秒とかかかる。
ああ、じゃあ、アンドロイドエンジニアは結構食うんだな。
あ、そうです、そうです。
もうエンジニア、全員16インチにしよっかな。
16ギガ？
いや、16インチの Mac。
ああ、新しいやつってこと？ 16 って新しいやつですよ。
そうそうそう、この間、今日4台発注したかな。
へえ。いいなぁ。
今度入る人からそれになるんですけど。なんか、いや、今まで、ビルドをめっちゃする人とか、SRE とかみたいにどっかめっちゃ立ち上げる人みたいなだけ15インチにしてて、普通の人13インチの MacBook Pro だったんすよ。だけどなんか、別に全員16でいいんじゃねって。
なんかそこは選べた方がいいかもしれないです
ね。あ、まあそう、選べるようにしようと思ってて、なんか、まあ、パワーよりなんか持ち運びやすさが好きな人もいるじゃないですか。で、その、あと、だから今やろうと思ってんのが、うちの GitHub のオーガニゼーション配下で、
うん、
普通にもうオープンで、PC スペック一覧出して、入社する予定の人に選んでもらおうかなと思って。
なんか予算感覚があった上でのって感じですか？
予算はまあ一応あるんですけど、予算は一応あって、だからどこまででもフルカスタマイズできるわけじゃないんだけど、今考えてんのが、16インチの、うん、i9 32GB、1TB を標準にしようかなと思ってて。
いい値段しますね、でもそれね。
多分、
超えますよ。
34万ぐらい。
うん。うちは多分そこまで今いけてないですね。
前、でも前まで15インチのやつ37万円ぐらいで買ってたんで。
ああ、そうなんですね。
今同じスペックだと16とか。
ちょっと安いんですよ。
新しく出たやつちょっと安いんですよ。
へえ、いいなぁ。エスケープキー独立になった
ら。あ、そうそうそうそう。
あれもいいなぁと思ってて。
いつかこっそり俺のも変えてやろうと思ってるんですけど。
僕も今年入社して今年買ったばかりだけど、ちょっと変えてほしいってちょっと思う。
今、入社してからもう2台目の PC 使ってるんで。
ああ、そうなんですね。なんか壊れない限りは、いっかなぁ。っていうのがあるんだけど、まあ、最近入社した人はずっとみんな MacBook Pro を買ってたんですけど、
はいはい、
Mac mini でもいいっすかっつって
Mac mini 買ってて、ミニ？
ミニ。
へえ、持ち歩かないんですか？
あ、もうそれを持ち歩く。
え、マジですか？Mac mini 持ち歩くっすか？弁当箱じゃないですか？
こういうのを持ち歩く。
弁当箱じゃないですか？
メガネケーブルあるみたいな、あの電源 USB Type-C じゃないんで。
確かに。
で、ディスプレイは会社にあるやつを使って。まあ、なければ、あの、折りたたみのディスプレイみたいなのを持ち歩くらしくて。
その発想はちょっとなかったな
ぁ。僕がリファラルした人なんですけど。
すごいっすね。
Mac mini でもいいって言われて、いいんじゃないですかつって。
Mac mini か
ぁ。あれ面白か
った。Mac mini 安いですからね、あれ。
そう。結構同じスペックだったら、やっぱディスプレイついてないんで。
うん、安いです。そうかも。
ただ、ちょっと重いって本人は言ってましたけど。
いや、重いでしょ、そりゃ。Mac mini 持ち歩くのはウケるな、ちょっと。
面白い。
へぇ、なんかカフェとかで仕事したいときどうするんですか？
カフェだと仕事できないです。あの、電源がどうじゃん。
ですよね。
で、よくここで一緒に仕事するんですけど、同じ会社なんで。僕は15インチの MacBook Pro 出して、その人は Mac mini とディスプレイをドンって。
へぇ、やば。
面白いです。
Mac mini か、すごいな。
で、キーボードと、あの、なんていうんですか、マジックパッドみたいな、タッチパッドみたいな、
はいはいはい、
あれも持ち歩いてる。
めちゃめちゃ重いじゃないですか。
そう。面白いっす
よね。だって15インチの MacBook Pro 2枚分ぐらいの重さあるでしょ。
でもどうだろう、
そこまではないか。
結構でも、キーボードとかタッチパッドは多分軽いと思うんですよね。
ああ、まあ。でも本体だけでも13インチ2枚分ぐらいの重さはないですか？
あれ、どれぐらいあるんですかね。
いや、結構重いっすよ、あれ。
電源入ってますからね、Mac
mini。この間4台買っ、うちも Mac mini、ズームルームズ用に買ったっすけど。Mac mini、重いです
よ。スペックによって変わるのかな？
なんか Mac mini でいいですかって言われて買うのもすごいっすね。俺だったら絶対やめとけって言いますけど。
本人がそれで、集中できるならいいかなっていうのがまあ会社の方針
だ。
予算感が合ってりゃいいよって。
1.3 キロ。ああ、じゃあ意外とそんな重くない。
15インチの方が重たいかもしれないですね。
意外とそんな重くなかった。
うん。
1.3 キロしかないんですね。
13は確か1キロ切るぐらいだったような気がする。
うん。意外とそんな重くないんだ。意外。へえ。なんか、自作の話じゃなくなりました。
いやいやいや、まあパソコンの話なんてい
い。いやまあでもパソコンが好きってのはやっぱあるんですよね。
わかる。
なんかもう新しい OS が出るたびにクリーンインストールしてます私。
さすが。
もうなんかクリーンインストールするのが好きなんですよね。
たまにいますよね。毎週 Windows クリーンインストールするみたいな。
そう。だからもう Mac も、
うん、
だからモハベからカタリナみたいな切り替わり方するときは絶対クリーンインストールですね。
へー。
Windows もこの間1909が出たんでクリーンインストールしました。
そこまでやってるんだ。さすがだな、そこまではやってねえな。
いや、やっぱパフォーマンス違うんすよね、クリーンインストール
とかって。いやー、わかる。
全然違うんすよ。
特に Windows って、うん、Windows アップデートのゴミファイルみたいなのすげえ溜まるじゃないですか。
でも今回の1909はアップグレードでもそんなに
本当ですか
悪くなかったっす。
いつもそれが原因で容量がなくなるんですよ。なんかゴミ箱を右クリックしてディスククリーナーっぽ
い
選んでみた。
今はあれがいいっすよ、あの設定にあるストレージ、
うん、ああるんですね。
ストレージ設定の中にストレージってのがあって、何だったっけな、ストレージを綺麗にするみたいなのがあるんですよ。ストレージなんて、なんて言ったかな。それがいいですよ。
なんか、その昔、ハードディスク全盛の時にデフラグをやってたのもちょっと
思い出した。ああ、懐かしい。今もう SSD だったらデフラグなんかやんなくていいっすからね。
ですね。やった方が性能下がるみたいな話もあったりします。
あ、そう。なんか、空き領域のデフラグはやったらちょっと、まあ、いいらしいですけど、まあ、ぶっちゃけやる意味あんまないらしいですね。
結局ランダムアクセス早いから別に。
そうなんですよ。そうなんですよ。ストレージセンサーだ。
へえ、知らない。初めて聞いた。
あの、ディスクのグリーンってあったじゃないですか。
はいはいはい、
コンパネから行くやつ、
はいはいはい。
あれが今もう非推奨になってて。
へえ。
で、設定から行くストレージセンサーってやつが今は推奨になってるんですよ。
へえ。
ディスククリーナーは今は非推奨です。一応あるんですけどね。
初めて知った。今度試してみます。
あ、多分今は、Windows 10はだんだん全部設定に行ってコントロールパネル最後なくなるんだろうなと思ってるんですけど、うん、いつなくなるんだろうな、コントロールパネル。
いや、昔の人間なんで、つい昔の UI を求めてしまう。
あ、わかりますわかります。
コンパネを探してしまう。
でも、だいぶコンパネじゃなくてもできるようになりましたよ。
あ、本当ですか。
うん。てか、逆にコンパネじゃできないものも増えた。
あ、そうなんですね。
うん。
そういう新しい機能を知れないっていうのはちょっとデメリットではあるんだよな。なんかコンパネ開いて、小さいアイコンで表示するみたいな
ことになって、うん。Windows 10出た頃はやっぱり、さあ、なんか、てか Windows 10出た頃確かコンパネ開けなかったっすよね。
なかった気がする。
そう、なかって、
うん、なんか、すげえ、
そう。
叩かれるというか、
そう。
脅せみたいになって。
で、コンパネ出たんですよね。だから今はコンパネもありつつゆっくり移行していってるんだろうなって。最近でもそんなおかしなことになってないですけどね、アップ。なんか、ちょっと2年ぐらい前までなんか大型アップデートあるたびに結構あれでしたけど、ガラッとアーキテクチャ変わって。最近はなんか落ち着いたかな。でもなんかむしろ Mac の方がひどいような。
確かに。ちょっと今回語りなバギーというか。
ハイシエラ以降ぐらいは Mac の方が辛いなって思いますね。
僕モハメの時は結構、早めに上げたんですけど、うんうん、そんなに問題なくて。
ああ、まあ確かにモハベの時はそこまで。
カタリナなんか会社でもドッカーが上がらないみたいな。
うん、
ドッカー上がらないと仕事にならないみたいな。
モハベはまだマシだったかな、
うん。
ハイシエラとカタリナはかなりダメだったっすね。
なんかあれなのかな。二つチームがあって、交互に。ありがちな。
ありがちな。Windows もありがちじゃないですか。
Windows
も。偶数は違う。
そう。ゲーム開発とかも結構そうだったりするんだけど。
でも、ハイシエラがダメだったのは、多分あれですよ。うん、APFS が始まったからですよ。Mac のファイルシステムが変わったじゃないですか。
あ、なるほど。
MacOS 拡張から、Apple ファイルシステムに変わったから、多分それでめちゃくちゃ問題があったんですけど、カタリナはなんでなのかよくわかんないですね。カタリナもでもなんかガラッと変わってるみたいですけどね。多分、カタリナもファイルシステムに変更があって、多分、なんか、システムのファイルがコンテナ化されたのかな。
ああ、そう
か。中で。
はいはい。
だから、ファイルシステムにやっぱちょっと変更が入ってて、あの辺に変更が入るとやっぱ影響大きいのかなって。モハベの時は、あの辺には変更そんな入ってなかったんで、多分そんな大丈夫だったんですけど。
なんか収録始める前も、録音ソフトが
、ああ。
カタリナだと今サポートしてなくて。
まあそうですね。まああれはセキュリティ的なアップデートなんですけどね。
なんか権限的なところを変えるとやっぱり影響出たりっていうのはありそうです
ね。いや、めちゃくちゃありますよ。なんかジョーシスとかやってると、あれです、セキュリティソフト。セキュリティソフトって、自分自身がウイルスみたいなもんじゃないですか。
わかる。
システムの深いところに入っていくというか。
わかる。
で、Mac のセキュリティ設定によって見れなくなるものがあるから。だから、未だに対応してないセキュリティソフト結構ありますよ。でも、ああいうのを早めに対応できるかどうかでベンダーの質がわかるなと思いますけどね。
わかる。いや、ほ
ん
と。
うん。
なんか、その、ローンチタイトルじゃないんだけど。
そう。
すぐカタリナ対応してくれるかどうかって全然違いますよね。
いや、でもやっぱああいう時に対応できないところのものって絶対使っちゃダメだと思います。
確かに。
だって、あれですよ、1年ぐらい前から出てるわけですから、うんうん、カタリナの。
開発者版みたいなのありますもんね。
そう。やっぱ、それをに対応していけないベンダーのものって使っちゃダメだと思います。
なんか、そういう時って謎の社内事情みたいなの
が。あります。
なんか、そういう契約になってるからとか。
あります。
ありますよね。
いや、ありますよ。
謎の過去に何かがあった説。
いや、マジで謎です。謎に入ってるものいっぱいありますから、
ね。いやー、ありますよね。
あります、社内に。その中、謎のツールとか。
一個だけあります。
ええ、
多分、でもそれはちょっと理解できるところあって、なんか、ZIP を圧縮解凍する ツールを入社時に入れろって言われるんだけど、一回も使ったことがなくて、
はいはい、
多分 Mac と Windows の間でやり取りするのにそれが必要だから入れろってルールになってるんだと思うんだけど、まあエンジニアだけでやってるときはみんな Mac なんで、
はいはいはいはい、
そもそもそんなにファイルのやり取りもしないし、
まあ確かに、
多分営業さんとかとなんかやるときに。あるんだろうなと
思いますよね。はいはいはい。まあでも逆に今だったら必要なんじゃないですか。カタリナあれじゃないですか。ZIP 回答できないじゃないですか。
ああ、そうなんですね。
カタリナって Windows でエンコードした ZIP すんなり回答できないんですよ。
へ
え。あの、システムに最初から入ってるやつで。
もう実は今、会社の Mac 上げてないんですよ、まだ。
あ、そうなんですか。
私物の Mac 上げて
て。ああ、なるほど。それはいいっすね。
この間上げようかなって思ったんですけど。
ちょっとやめた方がいいっすよ。
そうそうそう。その、今、仕事がちょっと、佳境、リリース前
で。絶対やめた方がいいっすよ。
で、なんか、うちの会社がちょっと、長期休暇を取る制度があるんで、
はいはいはい、
その時に上げようかなと思って。
いやー、マジで上げない方がいいっすわ。カタリナは上げるより絶対クリーンインストールですね。
クリーンインストールって、で、Mac の場合は結構簡単なんですか？
Mac の方が簡単だと思いますけどね。
ああ、まあそうか。あ、でも、あ、そうか。アプリとかも勝手に戻してくれるんですかね。
アプリとかも勝手に戻してくれるし、ドットファイルズは何とかしとけば、開発環境はすぐ整え直せるし。
ああ、そっか。そういうのはあるのか。
ドットファイルズ、Git で管理してて、たら、ターミナルとか作り、すぐ作り直せるし。
ああ。
そう。設定ファイルとか全部取っとけば。
Windows の再インストールって、Windows の再インストール自体は最近そうでもなくなったんですけど、うん、インストーラー系のアプリが多いじゃないですか。まあ、ゲームとかももちろんそうなんですけど、いや、あれが辛いなと。
ゲームは辛いっすね。
うん。
まあ、でも仕事に関して言えば、なんかショコラテとかでスクリプト組んどけば。
なるほど。
まあ、まあ、ショコラテあんま好きじゃないですけどね。
いや、そう、なんかね、やっとけば、やっとけばがまずめんどくせえってなっちゃうんですよね。
でも Windows もブリュー使えるようになるから。
ああ。
まあ、まだ全然ダメだと思いますけど。いずれそういうのやりやすくなると思いますけど、
ね。そっか。ホームブリューで、ドラクエ10とか FF14 入ったらいいんだけどな。
どうだろうな。どうだろうな。あの手のやつってあれじゃないですか。この、ランチャーを落として、ランチャーでインストールするじゃないですか。
そう
そうそう。ゲームはちょっと厳しいんじゃないですかね。
なんかメディア探してくるとかしなきゃいけなかったりもする
んで。わかりました。私もなんかもうゲーム、スチーム以外のゲームあんまやりたくないっすもん。
なんか、だんだん、その、プレイステ4を起動するのがめんどくさいはちょっと、わかるなっていう。
わかります、わかります。
なんか、この学生の頃は全然。
うんうんうん。
なんなら、自分の部屋とかにやっぱ、ゲーム機を常設できなかったりする時代もあるんで、なんかしまってあるところから持ってきて繋いで、みたいな。
はいはいはいはい。
全然、何も思わなかったですけど。まあ今ね、まあ、やっぱ、常設してないとやっぱり。
いや、常設してないゲーム機とかも、使わないでしょ。今、家、久しぶりに買ったんですよ、コンシューマー。
ああ。
ついこの間。
はいはい、
あの、ニンテンドースイッチ。
あ、スイッチを。スイッチはね、あのデザインがもう常設するデザインなんで、あれいいなと思いますよね。
いやー、あれを久しぶりに買いましたね。もう長いことコンシューマー、多分、最後に買ったのは、プレステ3。うん、
ああ、でもだいぶ前ですね。
だいぶ前ですね。ほんと10年近く前。
うん、プレステ4自体がもう5年以上前
ですかね。ですよね。プレステ5今作ってるらしいですね。
うん、来年出るらしいですね。
うん。
楽しみ。
買うかな、買わないだろうな。
今収録してるところ、まあ、いつものラボなんですけど、うん、プレステ2から4まであるんで。
2の薄型の方ですね、はい、それ。
2、3、4ってあって、多分5も誰かが買って、割り勘か割り勘かわかんないですけど、設置するんで、メタルラックで棚作ろうって今言ってて。ゲーム棚を。
まあ、2好きだったな。
そう、2はね、1も2も動くんで。
うん、2は良かったっすよね。
プレステ3でもね、2とか1動くんですけど、うん、ちょっとアーキテクチャが違うんで動かないゲームがあるんです
よ。動かないですね。
まあ、あと、多分この3は新しい3なんで、プレステ2の基盤は入ってないと思う。
あ、そうそうそう、あの、あるロットから動かなくなったんですよね。そうそうそうそう。
初期型じゃないと動かない。
初期型だと動くんですよね、確か。へぇー、プレステ4か。
この間プレステ2のコントローラー買っちゃいましたもん。
お、
あの、もう、昔のやつだったんで、
はいはいはい、は
い。だいぶ傷んでて、キーが入らなかったんで。
ああ、はいはいはい。
今、アメリカのコントローラーならまだ売ってるんですよ。
ええ。
日本では売ってないんですよ。
ホリとかもう売ってないですか。
あ、ホリ。そうそうそう。 純正はアメリカのしかないんですよ。
あ、純正はアメリカのしかないんだ。そうそう
そう。で、互換機とか使えば全然まだ
あるんだけど。なんか一時期なんか USB からそのコネクタに変えるやつ Amazon とかで見たことありますけど。
ありました。
いやでも懐かしいな。だってそのメモリーカードそれ 8MB とかです
。そうそうそうそう。
でもいい値段するっしょ、それ。だって2000ぐらいしますよね。
そうそうそう。
今だって2000円ありゃ、だってマイクロ SD カード、下手すりゃ安い時だったら2ごろ買えますよね。
こないだなんか、その安いやつのなんか投げ売りみたいの
を、はいはいはいはい、
文房具屋かなんかでそれをやってて、
はいはい、
で1枚 SD カードがなんかね1枚500円とかだったんですけど、
はいはい、
多分数百ギガか下手すりゃテラまで行ってたやつが、
はいはいはい、
もうなんかバルク品みたいな感じでノンブランドみたいな感じだったんですけど、いやこれめっちゃ安くないですかって言ったら、まあ知り合い買ってたんですけど
いやこのこのメモリーカード8メガとメガですもんね。
そうそう、プレステ1の時はメガですら、メガってかバイト単位ですよ、ブロック
ですよね。8メガぐらいですよね、これ確か。
8メガ、8メガ。
なんかちょっといいやつだけ、なんか、12メガとか売ってるんですよね。
そうそう、
あ、ほうほう、8メガって書いてる。
切り替えとかできたりとかありましたね。
懐かしいなぁ。あれ知ってます？あの、ポケットステーション。
ポケステ？
ポケステ知ってます？
知ってます。どこでも一緒よかった。
刺すやつ。あれ面白かったっすよね。
あ、よかったっすね。
あの、レジェンドオブマナーってわかります？
わかります。
あれでポケステをつけなきゃ取れない。
わかる。
剣があるんですけど。
めっちゃ強いんですよね。
めっちゃ強いやつ。
バランスブレーカー。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、あれでポケステ持ってる友達が羨ましかった。
いやー、わかる。同じようなスクエアのゲームで、サグフロンティア2って
。あー、サグフロもそうですね。
あれも、なんか、宝探しをするゲーム
で、うんうんうんうん、
あれで手に入る武器がすごい強い。
ね。ポケステね。なんか、ずるいな。
いやー、懐かしいですね。
ポケステ、もう出ないんだろうな。
まあ、今アプリになっちゃいますからね、スマホアプリになっちゃうんで。
いやー、でもいいな、ここゲームめっちゃあって。
いやー、もうあの、後で詳細は言いますけど、いつでも来れるようなプランがございますので。
あ、ここのラボのプラン、ラボの新しいプランが出
てる。まあ、新しいっていうか、普通の。
はいはいはい。あ、普通の。
今まで。
今までの。
まあ、てか別に、ここに、入り合っている人に、ここで飲もうぜって言ったら、別に普通に来れる。土日なんか、どうすかっていうか、やれるんで、
はいはいはい。ここのメンバーだと私、ゆきさんとかなんかいいっすよ。
ああ、そうなんですね。
ゆきさん
も。あ、そうか、上司仲間だから。
そうそうそうそ う, そう、
まあ。ゆきさん結構、まあ、ここの契約、これ言っていいのかな、ま
あ、後でなんか、そうですよね。なんか立ち上げに近い人です
よね。あ、そうそうそう。コアメンバーみたいな感じ
で。ですよね。うん。
そうですね。あとあの、うちの会社的には、VT りょうさんとか、
VT りょうさんここ契約してんすか？
あ、契約はしてないですけど、たまに、収録とか。
うんうんうんうん。
あと、エルキチさんとか。
はいはいはい。エルキチさん実は会ったことないんですよ、ね。
あ、まあですか？
なんか、フロントエンド強まんなイメージしかないですけど。
JavaScript おじさん。
うん。
あと、おかしんさんがしてそうな人だと。でも、あと、カネさんとかになっちゃうかな。
あ、カネさん。この間、カネさんと鍋倉さんとここで収録しました
よ。ああ、はいはい、そうそう。カネさんよく収録に来るので。うんうん。そのくらいかなぁ。まあ、もっといるんだけど、多分知ってる人はいないだろうなと思って。
あともちろん親方さんとか。
あ、そうそうそう。親方さんでもね、あの、家族オースが、嫁オースが降りないんで。
はいはい。あ、そうなんだ。あ、へぇー。
それで、たまにしか来ない。
へぇー、そうなんだ。
なんで、お子さんを連れてくるとかだと、結構子供の面倒を見てる
気がする。へぇー。何の話だって感じですけど。
うん、超普通の雑談。
いやー、自作の話楽しかったです。
じゃあなんか、趣味的にはこんな感じですかね。
そうですね。いや、じゃあ、久しぶりに PC の話したな。
いやーほんと。いやでも今でも僕もあの、なんかまとめサイトみたいなのでたまに、パーツの話とか、
うん、
今度出るグラボは、これぐらいのスペックで、とか。
なんか自作とかやってると、PS3 の HDD とか換装したくなんないですか？
ああ、わかる。
SSD に。
わかる。このプレステ2は、電源コード僕自分で直してるんですよ。
え、そうなんですか？そう、
もう、ガタが来てて、ダメだったら買い替えりゃいいや、つって。もう、そもそも保証も何ももう、生産終わってるんで。
俺、でかい方持ってたな。
あー、わかります。僕も実家にはまだ、でかい方あるかも。
うん。でも、この PS2 でやってたんですよね。みんな FF11。
あー、わかります。
多分。
あの、BB ユニットみたいなつけて。
うん、そうそう。これですよ。FF、あれ、PS2 ですよね、あれ。
そうそうです。ですよね、11は PS2 なんで。
ですよね。でもまだやってる人いるんですよね。
います、います。
PC で。だってまだアップデートしてますもんね。
してます、してます。あれ終わってないんで。
すごいっすよね、あれ。終わったら、新車出るんだろうな。
まあ、まあ、どう、まあ、確かに。まあでもなんか、その、 スマホアプリとか、プレイス4とか新しいプラットフォームでなんか続編を出すっぽいんで、
へぇ、
なんかそっちに移行するんじゃないかな、みたいな。
なるほどな。まあ、それはいい考えですね。
うん、なんか、ひょっとしたらゲームとしてじゃなくて、コミュニティみたいな感じになるかもしれないですけど。
うんうんうんうん、5G、早く来ないかな。
なんか、いろいろ揉めてるみたい
ですけど、ね。いろいろ揉めてるけど。でもいつかは来るでしょ。
まあ、いつかは来ますね。
アホみたいに早いらしいですね、あれ。
らしいですね。でもな、5G になったら、どうなのかな。
どうなんですかね。
なんか今の1500円みたいな、3ギガ1500円みたいな料金で 5G 使えるのかなっていうのがすげえ甚だ疑問なんです
よ。だってなんか2ギガバイトが数秒で落ちるんですよね。
そう、なんか、常にここに動画出せるぐらいじゃんみたいなのすごいわかるし、うんうん、いや、夢が溢れると思うんですけど、うん、いや、毎月1万円ですみたいな。
料金どうなるんですかね。
ね
え。こんなところにしときますか。
じゃあ、ちょうど2時間ぐらい撮った
んで。おぉ、めっちゃ撮ってる。え、そんなに経ってるんですか？
経ってますね。
なんか、そんなに続かないかなと思ってたけど。
いや、みんなそう言うんですよ。
大体そうです
よ、ね。そう、話すことないっすよーっつって、2時間ぐらい平気で喋って、もうちょっといいっすかみたいな。え、これから編集すんだよなみたいな。
ですよね。
全然オフラインの編集はすごい楽なんで、いいんですけど。
もう、止まりました。
いや、まだ。
まだ。
告知とかもしてない。
告知。そうですね。
先に、ポッドキャストの告知をして、ゲストの告知して、エンディングトークって感じなん
で。了解です。
このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今まで、ポッドキャストに出たいけど、ハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと、半年以上先になる場合がございますので、ご了承ください。連絡方法は、Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM をつけてツイートしてください。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。公開収録に参加したり、おすすめポッドキャストを見たりできるので、ポッドキャスト好きの人はぜひ配信ページのリンクからご参加ください。
じゃあ、ゲストからの告知ってことで、告知を軽くお願いします。
はい。ですね、まず一つは、私がそのコアスタッフで参加してる、来年の1月25日土曜日に、豊洲フロントで行われる、SRE の技術カンファレンス、SRE NEXT という技術カンファレンスがありまして、豊洲フロント借りて、500名規模のカンファレンス開きますので、よかったらチェックしてみてくださいっていうのが一つと、あとは、私が最近すごくお世話になっている、もう800人規模のジョーシスコミュニティ、コープエン、まあ、ジョーシス×コープエンジニアっていう、CORP-ENGR っていうスラックがあるんですけど、まあ、そちらで、日々、まあ設計どうするかとか、最近だとアイディアス系の話題が多いんですけど、まあよかったら、入って、みんなで、情報交換とかできたらいいなと思います。またリンクとか貼ってもらおうかなと思うので、ぜひ入ってください。
了解です。配信ページにいろいろリンク貼っておくので、ぜひご覧くださいって感じですね。
はい。
じゃあ、最後に、毎回エンディングトークっつって、ポッドキャストの収録どうでしたって話をしてるんですけど、収録自体別に初めてじゃないですもんね。
そうですね。まあ、いくつか有名どころの、ポッドキャストにも出させてます、もらってますね。
今回どうでした？
そうですね。今まで、出させてもらったところだと結構キャリア系のというか、今までの転職についてとか、まあ、どういうキャリア歩んできたのか、みたいな、なんか、そういうのを紹介するケースが多かったんですけど、今回なんか、そういうところから離れた話題を初めてできたので、なんかちょっといつもと違ってすごい楽しかったです。
なんか今、ナウみたいな、
そうです
ね、最近思ってることとか、
そうですね。
趣味っぽい話ができたんで、いやー、めっちゃ楽しかったです。
いやー、楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、第57回目ですね。第57回目はゲストに岡新さんをお迎えしてお送りしました。岡新さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。